皆さんこんにちは、ハルです。
ダンです。
ゲームなんとか第65回です。
はい。
この番組ゲームなんとかは、ゲームがうまくもなければ詳しくもないけれど、ゲームの話をしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。うん、毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
よろしくお願いします。
はい。ということで今回はハルとダン2人の回でございます。
はい。
はい。うん。いや、前回あれじゃないですか、カプコンの話してましたね。
そうですね。だいぶこうちょっと熱くなっちゃったかなっていう感じはしますね。はい。熱量を持ってお話しさせていただきました。
いや、でもなんかそれこそ、この番組のね、
うん、
一番最初の回が、モンハンワールドだったみたいな話とか、うわ懐かしいなみたいなね。
そうですね。それこそその、うん、ね、前回も僕がなんかこうね、うんうん、希望的観測でこうね、ワールドみたいなの、それの続編みたいなのが出るといいなみたいな話してたら、なんかね、まだあくまで噂ですけどね、
うんうん、
モンハンワールド2出るんじゃないかみたいな、来年出るんじゃないかみたいな
ね、
まあ、そんなちょっとまあリークというか、まあ、ちょっと噂みたいなのが流れたりとかして、うんうん、タイムリーだなーなんて、
ね、年末にまあ何かしらその発表をするよっていう話題が出てて、どうやらそれの中身がワールド、うんうん、モンハンワールド2なんじゃないかって噂は出てましたね。
ねえ、すごいっすね。
うんうん、すげえタイムリー。俺なんか編集してて、編集した次の日ぐらいにその話題出てて、タイムリーと思って。これ系のやつあるね、ちょいちょいと思って。
まあまあまあまあ。別に聞いてたからといって、うんうん、仮にカプコンの人が聞いてたからといって、よし、発表しようとはならないと思うんですけど。
いや、全然関係ないでしょ。
いや、全く関係ない。ええ、
そうそう。まあ、でもカプコンは今本当にね、あれですよ。まあ、それこそ今やってるね、うん、ストロークとかも。
うん。
そうですけど、本当に外れないなっていう感じがね、すごいんです。
そうですね。
それこそあれだよ、うん、エクゾプライマルとかもね、
な
んかダンさんの話聞いてる限りにはかなり面白そうに仕上がってそうだったし。
そうですね。まあ、うんうん、もちろん好みは分かれる部分はあるかもしれないですが、まあ少なくともこう、うんうん、新しい試みをしていて、まあ、それがバッチリ僕はハマってると思うので、
うんうん、
まあまあまあ何とも言えないですけどね、それが長く続くかどうかっていうのはね、分かんないけど、うんうん、まあ、ぜひおすすめで Xbox ゲームパス入ってる人だったらもうできますので、
うんうん、
ぜひぜひやってみてくださいっていう感じですかね。
ですねですね。まあまあまあ、うん、本編の話にちょっとかかっちゃうような話だけど、俺、実はちょっとやったんでね。
お、もうやったんですか。
実はちょっと一人でやってみましたけど、
うんうんうんうん、
なんかでもあのさ、ロボットにの、ロボットっていうかパワードスーツに包みながらさ、うんうん、なんか銃撃ちまくってると、うわアンセも思い出すって思っちゃうね。
ああ、なるほどね。まあ確かにこうちょっとフォルムも似てる部分もあるしね。
そうそうそうそう、割と人間の体格に近いようなパワードスーツというかね、
そうね、
みたいな感じで、で陛下がいろいろあるっていうか、
うんうん、
ね、いろんなロボットを使い分けて、
あれ おもろいのが、人間全体的に人間の形してんだけど、足だけなんかちょっと恐竜っぽい形してたりとか、ちょっとデザインしてたりとかするんですよね。
逆関節みたいな雰囲気の足だったりしますよね。
そうそうそう、まあ、実際人間よりも全然でかいスーツだから、人間の形に、うん、合わせる必要はあんまりないじゃないなって思いながらも見てるんですけど、でもまあいいデザインだなって思いますよ。なんかちょっとね、カラーリングとかが全体的にちょっと戦隊ものっぽくって、
うんうん、あ、そうね、それはあるある、う
ん、5人1チームでやってっから、うん、その、うんうん、なんか俺はレッド、俺はグリーンみたいな、そんな気持ちに なったりもしますね。
うん、あ、しかもあれさ、なんかかなりしっかりプレイはしてないんで、あんまりまだよく分かってないところあるけど、うん、なんか途中でそのパワードスーツ切り替えれるでしょ。
ああ、もう全然好きなタイミングで、
ね、
はい、好きなやつに切り替えられます。
アンセムとかそういうんじゃなかったじゃない、最初から最後まで同じスーツだったじゃない、うんうん、途中で普通に抜き引きできるみたいな、
うん、そうそうそうそう、
あ、そういう感じなんだみたいなね、
うん、だいぶこうラフな、どこから着てるのそのスーツみたいな感じではありますけどね。
そうね、まあ、便利設定感はあるけど、
うんうんうん、異空間を通ってこうね、プレイヤーの元にこうスーツが届けられるんですけど、はい、
うんうん、まあでもその辺はね、結構不思議な話というか、世界設定がちょっと不思議な感じじゃない、
う
ん、なんか
そうですね、
プレイしてみた限りでは、うわなんか癖強そうみたいな、うん、感じの話だったりするから、う
ん、僕はね、今のところ結構なんていうか、ストーリーも、まあ、よくできて、よくできたこう SF で、普通になんかこう短編アニメとか、なんかこう映画みたいなので、うんうん、を見てる感覚に近い感じがします、うんうん、で、なんかこうね、ストーリー を純粋に楽しむっていうだけでも面白いなと思います
ね。ね、なんか面白そうだなとは思ったしね。
で、ってことは Xbox ゲームパスにまた入られたということですか？
あ、そうそうそうそうそうそうそ
う。
まあこれ本編で話すというか、まあ本編にちょっとかかっちゃうネタだけど。
うん。
あのまあ PC 買ったんですよ。でまあ今回の本編がね、まあ PC ゲームちょっとその辺の話も含めて。
あららら ら。
うん、いやで買って。で特に何も考えずゲームパス開いたら、ゲームパス開いたらだっけな、起動した段階でだっけな、あのゲームパスのアルティメットをあの1ヶ月無料で試せますって出てきて、あ、じゃあ全然入りますって
なるほど、
全然意図してなかったんだけど、ラッキーと思って、
Windows PC 買うとね、まあ、大体なんかこうね、あの Xbox 君がピュッてこう顔出してきてね、どうすか、みたいな、ログインどうすかみたいな、アカウント持ってない、1ヶ月無料っすよみたいな感じでこう大体言ってくるんで、
ありがてーと思って個人的にはありがてえと思って
る。なるほど。
それこそそのダンさんが言ってたエクゾプライマルだったり、あの遊んでみたいやつもいろいろあったからね。
そうですね。今後話題作もどんどん Xbox ゲームパス出てきますから。
そうそう。個人的にはフライトシミュレーターとかも触ってみたいなと思って。インストールしようと思ったら130ギガとか。
やば。
クラウドプレイにしようかなってな。
やば。まあでもそれぐらい行くのは当然だよな。あれだったら
ね。そうそうそうそう。とかね。あとハイファイラッシュやったりとかね。
はいはいはいはい。
そう、話題になってたけど。
単語の。
ゲームなんとか勢は、そう。まだ誰も触ってないでおなじみのファイファイラッシュやってみましたけど、
リスナーさんからもねおすすめされてながら、
そうそうそうそう、だいぶ、
ね、いつでもプレイできるはずなのにしてないっていうね。
そうそうそうそう。で俺はあの Xbox One X を持ってたけどそれだと遊べなかったっていうね。
ああそっかそっか。そうですよね。
あでもあれねすごい良かったっすよ。あのまだ本当に触りだけしか触ってないけど。
うん。
あのそれこそ前にさ遊んだ、メタルヘルシンガーってさ FPS のリズムに合わせて
音楽に合わせて、
そう、楽しいよっていう攻撃が強くなるよっていう FPS やったじゃない、
まあ、楽しいっていう結末にたどり着くことができれば人は何だっていいと僕は思いますので、それでいいんじゃないですか、その表現間違いないですね。
なんだけど、まあ、それこそあれの、アクションゲームスラッシュアクションとか呼ばれるような感じのジャンルに落とし込んだようなゲームになってて、
はい、
とても良かったし、なんか それよりもさらに良かったのが、あの敵のさアクションというか敵の攻撃、とかも全部その BGM にシンクしてるのよ、リンクしてるの。
へー、すごい。
だから攻撃のタイミング、相手の攻撃のタイミングも全部それにリンクしてて、でなんかボスキャラみたいのがレーザー撃ってくるタイミングとかもチューチューチュー、デュデュデュとか言って、
なるほどね。
ガチャとリズムになってるのよ。あ、これ楽しい
ですね。なんか気持ちいいね、やっぱね、そうするとね。
そうそうそう、全部が全部なってたりとか、あの背景のさ、ステージの中の動くものみたいなのも全部 BPM に合って動いてたりとか。
なるほど。
なんかそのステージ上にあるピストンみたいなやつも全部そういう BPM に合わせて動いてたりとかしてて。あら、これとてもいいじゃないですかっていうか、めちゃめちゃ、その音楽方向での作り込みやばいね、と思って。
なるほど。
これ、いや、ゲームのビジュアルとかはさ、結構さ、トゥーンタッチでさ、そのキャラクターがめちゃめちゃフォトリアルでとかさ、背景がフォトリアルでじゃない方向じゃない。まあ、あれはあれで大変だと思うんだけど、でもなんかすごいこう、リッチかと言われるとそうは見えないんだけど。
まあまあまあまあまあ。
音とゲームリンクさせるところに関してはすげえ命かけてるなと思って。
なるほどね。
うん。
それは集中と選択みたいな感じですかね。
そうそうそう。
あれはなんか。選択と集中か。
どっちでも同じ。
なるほど、
ね、あれは良かったですね。ちょっと普通に進みたいなっていう感じだった、
ね、そう考えるとあれですね。いやもちろん僕もその事前情報でそういうゲームだっていうのは知ってたけど、じゃあそういう魅力をどうそのね、分かりやすく簡潔にその未プレイの人たちに伝えるかってなると、音楽とかその音とプレイとのそのなんかこう体感がこうそのね、ビジュアルと音楽がマッチしてることが心地いいとか楽しいみたいな感覚をどう伝えるかっていうのが非常に難しいですね、そういうタイプのゲームって。
まあね、やってみた方が早いとか見た方が早い、いや見た方が早いっていうとも違うんだよな、見ても体感してないと、
いやそうそうそうそう、
いまいち伝わりづらい、
多分思ってるよりも、見て感じるよりも多分相当何倍か楽しいと思うんですよ、プレイ実際してみたら。
あの、うんうん、それこそあのプレイ動画見てもこう若干伝わりきらない感じのある、うんうんうんうん、タイプのゲームだよねやっぱりね、
うん、いやそうだと思います、うんうん、だからなかなかでもそういうゲームって最近増えつつあるから、
うん、
いいと思うんだけどそのゲームの種類ジャンルとしてねいいと思うんだけど、うんうん、なかなか魅力って伝えづらいよなってすごく今お伺いしてて感じましたね。
まあそうだよね、うん、まあにしてもまあ発売した直後に相当口コミでね、
そうです
ね、いいぞこれはいいぞっていう口コミが広がってた、
うん、だいぶうん、
からやっぱりそれは
今年の初めぐらいでしたっけあれ出たの
だったと思う急に
ねあの時ぐらいに確か結構、ね、SNS 上でもよく見かけた気がします、
うんうん、そうそうそう俺はこうね、うん、歯をキーってやって俺向きなんだろうけど遊べるプラットフォームがないってなって口惜しいってなってましたけど
うんうん、うん、
なんとかね、
最近は全然もう話ちょっとまた過去に戻しちゃうようですけど、
うんうん、
ストロークやってます？
やってますね。
ラシードって使ってみました？新キャラが投入されましたけど、
俺入れてないよ。
あ、そうなんですか入れてないっていうのはその、
あれ追加キャラなんで、あの買うかそのワンイヤーのね、
あ
追
加、そうなんだ、僕は敵として戦ったことがあるだけで、
あそうそうそうそう、
なんかそうなんだみたいな、こんな動きするんだって思いながらあれでしたけど、そうそうそうそう、
まあ、なるほどね、購入で追加するキャラみたいな、
あそうなんだ、えってことは、そうそうそう、今後の新キャラもそうなんだね、
そうそうそう、ただ相手が使ってくる分には別に普通に出てくるけどね、だから自分が使おうと思ったらまあ、購入してくださいねっていうタイプのキャラ、
なるほどね、
うんうんうん、
まあじゃ あ、 まあ僕は今のところチュンリーでいいですわ、
うん、そう俺らはちょっとねまだ、うん、あの手を広げすぎれない、
うん、そうね、
そこまで余裕がない
そうですね、
ので私はずっとヨガヨガ言ってるし、
うんうん、そうだからそのちょっと前のね回で、
うん、
ハルさんが以前作ってくださったストリートファイター6の、はいはい、ゲームなんとかのクラブ、
うんうん、ゲーム内のね、うん、クラブ、
はい、が、うん、まあ、マックス100人まで行って今もういっぱいになっちゃったみたいな話あったと思うんですけど、うんうんうん、まあ、その後もね、クラブに入れなかったみたいなお声をいただいてたりとかしたので、
うんうん、
そのゲームなんとか2という何の変哲もない2つ目のクラブが立ち上がっております。最後は
数字の2ね。
はい、はい、そうです、まあ、別にどっちがどうとかっていうこともないですし、まあ、今まで同様というか、うん、入ったから何をするというわけでもないんですけど、
うんうん、
まあ、一応ねゲームなんとかリスナーの方だったりだとか、まあ、僕らねがオンの時には、まあ、なんとなくこうつながることができたり、はい、まあ、場合によっては一緒に対戦したりとか ね、 そ う、 ね、まあ、そういうこともできるかと思いますので、う
ん
う
ん、僕ら2人 は、まあ、方は両方に入ってますんで、
う
んうん、
はい、
まあ、どちらでも出会えるかなという感じになってますね。
まあまあ、そんなに禁止するっていうほどではないと思うんですけど、すで、うん、にその1個目のクラブに入ってらっしゃる方はできれば
そうだ、ね、
2の方には入らないでいただいた方が、まあ、ちょっとね今全然まだ作ったばっかりっていうのもあって、うんうん、まだ数人しか入ってないですけど、
う
ん、ね、1の人がそのまま2の方に入ってきちゃったら、
ね、
意味がよく分かんない
ってい
う感じになっちゃう、
ね、
なっちゃうんで、はい、まあ、なんかこうご事情がある場合とかはまた別ですけど、禁止するとかじゃないけど、うんうん、まあ、できるだけ控えていただいて、まあ、新規の方に入っていただけるようにした方がいいのかなっていう感じでございます、うん、
ですね、ですね、
はい、
まあ、ぜひ前のでね、
うん、
自分がやった頃にはすでにクラブは満員だったのであったっていう方がいらっしゃったら、
はい、
まあ、ぜひぜひぜひ
2の方に、はい、2の方に
入っていただければと
思います、うんうん、はい、ユニフォームがちょっとねデザインが違うぐらい、あとはまあなんかマークのデザインが違うぐらいなんで好きな方にを選んでと、まあ、まあ1の方はちょっと今もう入れないけど
さ、ロゴがさ、うん、違うじゃない、
はい、
ロゴデザインが違うから、
うん、
ストロークのさロビーの中 で人に会うとさ、その、
うん、
その人がどのクラブに所属してるかってアイコンでしか表示されないじゃない。
あー、そっかそっか、
最初分かんなくて、
うん、うんうんうん、
この人誰なんだろうな、挨拶してくるけどみたいななってて、ああこれ2の方か、なるほどっつって、
なるほどなるほど
みたいなこと
で合わせた方がいいかない
や別に特別合わせる必要もないと
は
思うけど、
ないか、いや僕は今作のザンギエフがかっこいいなって僕は心底思ってるんで、
あ、分かる分かる、
ザンギエフの、ね、あのデザインのやつを使ってるんですけど、あ
のそこで困るの俺らだけだからね基本ね。
あそっかまあいいか、確かに両方入ってる前提の人間だからちょっとあれってなるんだもん ね,
だ,
ってね、
だと思うんだな。
あなるほどなるほど、まあまあまあまあ2の方はあの緑色のユニフォームになってます。
はいはいはい、はい、あスイカみたいなやつね
そうそうそうそう
あそういやまだちょっと、はいはい、まあゲーム絡みというかカプコン絡みというか、うん、ちょっとゲームから離れるといえば離れるんだけど、
う
ん、前回さ、うん、2人が話してたさバイオハザードあるでしょ、
うんうんうんうん、
であれの映画が最近やってるって話してたじゃないですか。
はいはい、うん、CG の、
あ実はねあれ俺見に行きまして。
おお映画館に。
そうそうそうそう。
おお素晴らしい。
あのもともとその予定は全然なかったんですけど、あの実はこの番組で前に、うん、あの俺が言った発言で、うん、バイオの CG 映画っていうか CG の映像作品って見たことないんだよねって、うん、あの言ったのを覚えてくださったリスナーさんがいらっしゃったらしくて、
お
まあ、その方がこうムービーチケをちょっと手に入れる、そのねバイオの映画のムービーチケを手に入れる機会があって、そこで端数が出ちゃったんでハルさん行きますかっていう、
ね、すご
っ
ハルさん本当になんかこうあれよね、そのリスナーさんから
なんかこうありがとうございます
いろんなものをこうねいただいたり、
いただけるものはいただきます
いやもう本当にありがたい限りですねそれはね。まあ
なので
素晴らしい。
でちょうどどこでも上映してるってわけでもなさそうだったんで、
うん、
近くの映画館で調べてみたら、あどうやらそこはやってるっていう感じだったんで、
うーんあそっか、別にどこでも見られるわけじゃないんだな確かに な,、
うん、なんかどこでもやってる、その全国一斉労働省みたいな規模じゃなさそうだった
んで、なるほどね、
さすがにそこまではできなかったんだなと思ってちょっと面白かった
あなんか後々サブスクのやつとかで見れたりするといいんだけどな
あ。いやそれはやるでしょ
う、ね、うんうんうんうん、うんうんうん、
そうそうそう、だからまあ久々に映画館行ってバイオハザードを見るついでに、じゃあ君たちはどう生きるか、
あ
もう一緒に見てこようかなと思って実は見てきたんだけど、まあその話はね、まあね
まあまあその話はまあ何だろう、アフタートークとかでもしますか
そんなに正直しゃべれないんじゃないかな、
うん、まあしゃべる内容がなさそうな感じの
そもそも、うん、何話してもネタバレだし、ネタバレってあんのかみたいな映画だしね、
うん、うん、まあまあまあまあまあまあいいでしょう、まあまあまあまあ、そこはじゃあまあ
バイオの話をしようじゃない
か、ええええええ、
いやでもバイオはそれこそ言ってたように割と総出演、あの主人公格の、
うん、オールスターみたいな感じの、ね、人たち、
そうそう、メイン主人公たち総出演のこう、
あんまり僕よく分かってないけど、まあ、うん、その時代的にはどの時代なんですか。
あのね、俺も最初っていうか事前情報何も入れずに行ったのね、
ほうほうほう、
でこれどの時間軸なんだろうなと思って俺も見てあったわけさ、時間軸とか関係ない、うんうん、いやそんなことないなみたいな、
まさかバイオスの世界でマルチバース、
うんうん、顔見知りっぽいしなみたいな思いながら見てたんだけど、うんうん、途中でまあちらっと出てくる発言で、そのジルがウェスカーに洗脳されてたことがあったよね的な、
うん、あーなるほど、
私はその時のことを後悔してるんだみたいなことをジルが言うところがあって、あれ、うん、それって俺やったなと思って、
うん、あれってあれ 4?5?5 俺
小林さんと一緒にやった
やつ、あ4なわけないな、僕 RE4 僕この間やってそんな話じゃなかった5だな、はいはいはい、
そう5で、うんうん、あじゃあ少なくとも5よりは
後の話
みたいな、もしかしたら、はいはいはい、その9になるのか次バイハ、
まあまあ出るとしたらね、
うん、
うん、
とかへ続く、だからセブン・エイトは分かんないけど、少なくとも
6
より後の世界線で9につながるとか、なんかしら分かんないけどみたいな、
要するにこうE さんの物語が進んでいるその頃一方みたいな感じってこと、各主人公たちはみたいな、
でもエイトにクリスいるからね
まあ言ったらセブンにもまあ出てくるっちゃ出てくるけど ね、ちょろっとだけだけど、
そうだね、うんうん、まあ、うん、まあだからその辺明確な時間軸はもしかしたらないのかもしれない、
あ、
ま
あ、あの辺そうなんだ、
少なくとも5より後ですよぐらいの感じなのかなって感じはしたけどね、
その割にはなんかみんな若々しく見えたけどね、うん、
あのね、うん、あの小平さんも言ってたけどジルがね、うん、確かにねリスリーのジルなんだよねいやだからなんか、うん、よりなんか時間軸どこなんて思っちゃったよね
まあまあいいだ、それぞれのなんか 全盛期の頃の主人公たちがこう一度に返したでいいんじゃないですか。
まあ、うん、まあまあまあまあ、
あの仮面ライダーみたいなもんだと思っていただいて
そこまでマルチバースの話じゃねえと思うけど世界線を越えてみたいな感じになっちゃう。そこではないんだろうけど、まあビジュアルはちょうどなんかリスリーの頃と同じ格好してるね、うん、ジルはねっていう感じぐらいでいいのかなとは思うんだけど。
なるほど。
そうそうそうそう、このジル確かに最近見たことある方とか思って、まあ、クリスに関してはお二人が前回言ってたように、うん、もうクリスはね本当もう、う
ん、そっか、あ、何、赤い鉢巻き巻いてきてた、
それは竜の方だからね。
ああなるほど。
いやでもそっちは本当に被るんだよキャラ、うん、なんかねあの、うん、ちょっとそこそこ短い髪の毛で、ね、最近はちょっとヒゲ生やしつつあるみたいな感じとか被るなと思ってね。
でもクリス僕のイメージだとやっぱこう結構セブンとエイトでも結構デザイン違うなって僕の中では思ってるんだけど、
うん、あの8ほどクマみたいな感じにはなってなかった印象がある。8ってなんかすごいがたいよくない？
そうね、まあ、着てるものもなんかこうあれっていうのもあるかもしれないけど、うん、胸板がやたらと強調されてて、まあ
ねね、
でも筋骨隆々みたいな、そのなんていうのかな、こう肌を見せてくる感じじゃなかったけど、
うん、
やたらとこう重鎮というかこうフィクサー的なその物静かな感じもありつつ、
うんうん、
ムキムキ感もなんとなくありつつみたいな。でも5とか6とか、ね、あ、6あれか、まあ、その5とか結構もうゴリゴリマッチョみたいな感じじゃないですか、
うんうんうん、
なんかこうね筋肉ちょっと見せつけちゃいますみたいな感じの、
でも割とそこは そんな感じだと思うから、そっちより5とか6とか多分そのぐらいの体格感なんじゃねえかなって気はするけど、ね、
ちょっと待ってクリスだ、誰、クリスとジルとあと誰が出てます？レオン
とクレアと、うん、
クレア、
レベッカ、
あ、レベッカ、はいはいはい、
がメインかな、
はい、あ、その5人か、なるほどね、カルロスちゃんは出てこなかった、
そうですね、
カルロスさんは出てこない、
個人的にレベッカ懐かしいって思いながらワンで死にかけてたな、そういやなって思いながらうん、そう、でもなんかね内容的にはすごいね、あ、バイハーってこうだよねっていう感じの、っていうかやっぱゲームのバイハーを元にしてるからなんかね、うん、あのそれこそ小平さんが前にバイハーの喋るとこに言ってた泣けるぜとかさ、
うん、はいはいはい、
レオンのね、言ってる言ってる、はい、と思っちゃって
やたらというみたいな感じは確かにちょっとトレーラーでも言ってたような気がしたな
あ、本当、うん、そうそうそう、うんうんうん、普通に言ってて、あ、これかと思って思ったりとかね、もう典型的なバイハーの、うん、あのお約束みたいなのを踏んでるシーンが結構あってね、俺も言うて別にめちゃくちゃバイハー、うんうんうん、バイオハザードやってるわけではないけど、でも、うん、あ、バイハってこの流れ、この流れよねっていう感じのね、
まあまあまあまあ、うんうん、なんていうかこれでいいんよっていう感じは多分するような感じの内容なんだろうなって思う。そうそう、
ゲームやってるとなおさらこうね
そのゲームの映画化ってこれなんよみたいな感じはうん、あるかもしれない、もしかしたらね、
そうね、良、うん、くも悪くもあのバイオハザードって思う感じで、ちょっとそういう意味では面白かったけどね。いやでもなんか、
で
も映画を作ってもさ、ちゃんとペイするぐらいさ、なんかそのバイオハザードっていうゲーム自体のその幅の広さっつうんですか、があるんだなってなんか改めて思っちゃったよね、なんかね、個人的に。
なるほどね。
いやそれこそね、なんかバイオハザードで映画作れるんだったら、今なんかそれこそストロークとかでそのキャラクターをもうちょっと深掘るような映画とか、
そうね、
作ったら面白いんじゃねって思ったけど、でも言うてバイオハザードとさ、ストリートファイターのそのパイツがさ、
うん、
がもうやっぱ全然違うんだろうな、そもそもって思って。
ああ、それは圧倒的に違うでしょうね。そうそうそうそう、桁が違うでしょうね、多分ね。
そうそうそう、国内海外とか全部含めてみたいなところ考えると、うんうんうん、まあでもそうか、そう考えるとやっぱりバイオハザードってめちゃめちゃ偉大なんだなと思って、すげえ納得しながらこう映画見てたんだけど、
まあね、でも確かに、まあ、そのスト2の時代のこの爆発的なヒットがあったからこそ、やっぱこうバイオみたいな名作を生み出せるまでカプコンが続いていたっていうのも言えるし、
それはもちろん、
ね、そのお互いこう交互に多分こうね影響し合って、
うんうん、
ね、RE エンジンがあったからこそ今のストリートファイター6のクオリティの高さっていうのもあるし、
うんうん
うんうん、まあまあ、まあ、そのうち多分ストリートファイター6このヒットを受けて何かしらのこうね映像作品だったりだとか、
ね、なると
思う、まあ出てくるだろうなとは思いますよ。
うんうんうん、そのバイハ映画のクオリティもすげえ映像的には高かったしね、
うんうん、
普通にボート見てると実写見てるような若干気分にはなってたから、
なるほど、
うん、まあ、もちろん CG っぽさが何もないわけでは全然ない、
うん、
まあ、にしても全然見れるクオリティっていうか CG っぽさそんなにこう意識するような感じではなかった、うん、
なるほどね。最近じゃあそのいろんな映像 CG の作品っていうか、まあ、映像作品を、うん、いわゆるこうゲームエンジンで作っちゃうっていうところも結構増えてきてるっぽいんですけど、
うん、
カプコンはやっぱり RE エンジンで作ったりとかするのかなとかって今思っちゃいましたけどね。どうなんだろう、
映像を、
うんうん、
どうなんだろうね、
まあ、でも作ろうと思えば作れちゃうでしょうね。
作れそうな気がするね、確かにね、そういう意味では、ね、
ちなみに、うん、そのストリートファイター6 の、 あのワールドツアーって、
はいはい、
最後まではまだ行ってない感じですか？
行ってないですね。
あ、本当ですか？あ、いやいやいやいや、
ずっと対戦してる。
いや別に全然、まあそれがストリートファイターなので別に全然いいと思うんですけど、うんうん、あの前回ねカプコンの話をした時にこのストリートファイターでこの話しようって思ってたのがこう抜けてて、どうしても話したかったことが、
はいはいはい、
そのこれはね、あの、うん、ネタバレじゃないんで皆さん安心していただければと思うんですけど、ネタバレじゃないけど、うん、最後の部分の話、そのワールドツアーのね、
うん、
いわゆるクレジットのところなんですけど、僕が今話したいのはエンディングがあってその後クレジット流れてくるじゃないですか、
うん、
ね、あのスタッフロールですよ、いわゆるね、うんうん、そのエンドクレジットのところで僕はめちゃくちゃ感動したというか感心したというか、カプコンすげえなって思ったようなこう ゲミックというほどでもないんだけど演出があるんですよ、
うんうんうん、
なのでそれはねぜひね、まあ、ワールドツアーまだ途中だよとかっていう、もしくは全然ねストリートファイター6買ってるけどワールドツアー全然やってないよみたいな方がいらっしゃったら、うんうん、まあ、ワールドツアーそのものはなんていうかこうストーリーとかはねもう本当にそれこそ結構そんなにこう予想のを超えない予想の範疇のストーリーではあったけれども、
うんうん、
まあまあその格ゲー導入するための、
はいはいはい、
内容としては十二分に役立ってるし、
うんうん、
各キャラクターそのストリートファイター6のキャラクターたちのことを好きになる要素っていうのは十二分に詰まってたと思うんで、
うんうん、
それ自体は全然いいと思いますし、それこそラシードが追加されたことで多分ラシードを師匠にすることも今後できるんじゃなかろうかっていうふうに思ってたりもするんですけど、うんうんうん、だからコンテンツとしてはめちゃくちゃ良くて、でただ最後までやりきらない人も多いだろうなっていうのは、まあ、ストーリーが比較的想像できるからっていうのはあって、
うんうん、
まあ、これ以上進めるのもなんかなって思うかもしれないけど、
うんうん、
最後のエンドクレジットのところで僕はあこんな細かいところまで気使えるカプコンって本当にすげえって思ったし、すごい技術だなって思いました。自分の今までのプレイが簡単に言うとそこにこう反映されてるというか、エンドクレジットに反映されてる部分があって、まあまあ別に大したことじゃないように聞こえるかもしれないけど、僕はすごくひどく感動したし、そこですっげーってなったし、まあ他の実況されてる方がそのエンドクレジット見た時もすごいびっくりしてて、えこれってこれってまさかみたいな、だとしたらすごすぎるみたいな話をしてたんで、あやっぱこれって僕だけの感覚じゃないとかって思ったので、ここで話したいなと思った
というところです。なんだろう、それは確かに気になるね。
具体的には言いませんが、なのでワールドツアー最後までぜひやってみてください。
はい、
ちょっとしんどいかもしれない。
いやどっかで やりてえとは思ってるのよ。思ってるんだけどさ、なんか
そんな時間かかんないよ。
いや、うん、そうなんだよ。でも時間を考えると、あなんか 毎日ちょこっとぐらいさ、その、うんうんうん、対戦のロビーに入っとこうかなみたいな気持ちがあるからさ、そっち入ってるとワールドツアーやってる時間ないな、今日も、うん、今日もバイバイってなっちゃう。どっかでまとめてやりゃいいんだろうけどね。
だからエアスラッシャーの言い方の違いとかも皆さん聞いちゃ実際聞いて、ね、
それ超こだわる、うん、声が違ってもエアスラッシャーの言い方が違うって、
うん、
あれ聞いた時笑っちゃった。あそうと思って。いや他のキャラもそうなんだろうけどさ、ダルシムもヨガフレームとか言い方違うからな。
そうだからヨガヨガ
ヨガファイヤーっていう時とヨガで済ます時とあるからね。
そうそうそうそう。そのそうなのよ。そうなのよ。なんかね不思議な感じがしてすごい楽しかったんですよね、それ。
いやまあ分かる分かる、うん、いや細かいよね、うん、よくできてるよ、
うん、いい、うん、もう自分の作ったキャラが ストリートファイターのキャラクターたちと仲良くなっていくっていうのはすごく見てて楽しいので、うんうん、ぜひぜひワールドツアーもやってみてください。
はい、
はいね、オープニング喋りすぎましたね。
そうですね、なんだかんだ言いながらまたカプコンが何とかみたいな雰囲気になっちゃいましたけどはい、じゃあ、 まあ今回はね、一応これから本編に行きますと、はい、今回は PC ゲームっていうすごいざっくりとした
そうですね、パソコン、あの、春さんがパソコン買ったよっていう回です。
そうです。そうです。なので、ちょっとまあ、PC ゲームについて、ああ、じゃあこうじゃあ、まあ、自分が買ったパソコンについても、まあね、ちょっと話したいなっていう感じで。
そうですね。
ま
あ、そのあたりを、
はい、ざっくり話していければなという感じでございます。ということで、はい、じゃあ、本編の方行きたいと思います。
はい。
本編です。
はい。
PC ゲームの話。うん、
いやー、パソコン買われたっていうことですけど。
いや、そう
なの。まず、ま、何、うん、デスクトップ？ノート？
え、ノート、ノート。
ノートの？
うん。うちデスクトップでこう固定で置いとくようなとこないんで、
ね。うんうん。ゲーミング PC ってやつですか？いわゆるゲーミングノート？
そう。一応、まあ、カテゴリーとしてはゲーミングノート。
う
ん
うん、まあ、何をもってゲーミングなのかと言われたらまあね、うんっていう感じはするんですけれども
あれ確かにね、まあ一応そのゲーミングとしてこう、これこの能力があったらゲーミングだよねっていうのは、なんか GPU を持ってるとか、そのグラフィックをね、
まあそうね、CPU 任せじゃなくて、うん、グラフィックボードは別でちゃんとついてるみたいなところですかね、
うん、あとは、うん、ディスプレイの
フレッシュレート、
まあ、そうフレッシュレートだったりとか反応速度がね、うんうん、早かったりとか、ね、残像が少なかったりとか、うんうんうん、少なくともその辺は持ってないとゲーミングとは言いづらそうな感じはあったね、
うん、まあまあ確かにね、うん、まあその、うんうん、主にゲーミングって言うとなんかこうね、それこそ FPS とか、
うんうん、
なんかそういうのが基準になってるけど、言っときますけど、皆さん大好きなソリティアだってゲームですからね。
まあ、はい。
マインスイーパーだってゲームですから。
そう、あれ今も入ってんの？
いや、わかんない。調べてないからわかんないけど。
見てないけど、まあ入ってそうだけどな。
でもなんか Windows PC のまず最初から入ってるゲームといったらその2つですよね。ソリティアとマインスイーパー。
そうだな。個人的にはホバーとかすごい懐かしいんだけど、誰も知らないかな。
懐かしい。いや、でも懐かしい。
誰も知らないってことはないか。知ってるでしょ？なんかよくスーパーっていうかさ、電気屋とか行ってさ、パソコン、うんうんうん、パソコンの実機が置いてあったりするところのアクセサリーのところから、何が入ってっかな、このパソコンとか行ってみなかった
？アクセサリー懐かしい。今、だってアクセサリーなんて表現しないでしょ、これ。
しないです
ね。Windows のメニューのところで見ても。
デフラグとかと一緒に入ってるみたいな感じのね。
あ、懐かしい。アクセサリーからゲームやってたわ。
いや、このパソコンソリティアしか入ってねえやみたいな思ってた子供の頃の記憶がありますけど。
いや
そうそう、うん、で、うんうん、俺買ったのはね、デルのパソコンを買いまして、
ほう、
まあ、別にゲーミングだけの、目的で買ったわけではないですけど、まあでもどうせゲーミングもある程度できるとか、うん、まあゲーミングができるってことは、まあある程度の動画編集とかもね、まあ自分もしたりするんで、
うん、
できるだろうということで、
うん、
まあ、ゲーミング PC。一応ね、デルの G15 っていう、
はい、
10万円ちょっとぐらいの、
うん、
うんうん、ノート PC を買いましたよ。
まあまあ今の時代ね、言うて高い買い物ですけど、昔と比べたらだいぶ、こうコスパが良くなってきてると思いますんで、その10万円も出せば、まあまあまあまあまあまあ、全然、あらかたのゲームは、推奨スペックは超えてるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、そうですね、うん。もう買うとき、何を基準で買えばええねんって、すげえ
迷う。もうね、
本当に。
本当そう。いや、それはもう、多分、どのタイミングでパソコン買おうとしても、それはもう全く同じだと思いますよ。
もう、
しょうがない。
もう、とりあえずさ、CPU と GPU のネーミングなんとかならんかって。シンプルに。
それぞれのね。
いや、まあ、一番、もう、それが言いたいのは GPU だけどさ。
うんうんうん、うん。
CPU もさ、インテル Core i7 とかさ、うん、i9 とか i5 とかあるじゃん。なんで6と8はないの、うん、とかさ。
確かにね、言われてみれば抜けてるところはあるよね。
いや、なんか理由はあるんだろうけど、なぜ飛ばす、うん、みたいな。
そうね、確かにね。まあ、ね、iPhone のそのネーミングも、 大概だけど iPhone よりも複雑だぜっていう感じはするよね。
そうね、そう、うん、i7 の後にまたなんか数字が並んでたりとかね。
そうね、まあ、でそうかと思えば別はその i9 とか i7 とかっていうことよりも第何世代なのかっていうのが大事だぜっていうふうにこう言われたりとかね。ああそうなのみたいな。
そう だからこそあのパソコンのさ CPU なり GPU のさあの、うん、性能比較みたいなサイトが山ほど出てくる
とか、まあ、いくらでも出てきますよ。
あるんだろうけどね、でもなんか比較しなきゃ分かんねえって何なんだそれと思っていや、まあ、物によってこういろんなね特徴があったりとかするから、うんうん、まあしょうがないんだろうなとは思うんだけど。
そうですね。
にしてもね、なんかね、うん、
なるほど。
もうベンチマークだけでよくないみたいな気分にはこうなんかね、買う方からするとなってくるよね、まあ、ねなんかね。
いやわかる。そうそう、いやでもそのまあ春さんはやってないからわかんないかもしれないですけど、
うん、
僕がそれを非常にやっぱり感じたのはうん、あれですね、タルコフをプレイするようになってからですかね。
ほうほうほうほう。
タルコフはその、うん、グラボが良けりゃいいそのプレイができるかっていうとそうじゃないの代表で僕の中では感じてて、
うんうんうん、
そう、まあ、タルコフ、まあ、あんまり聞いたことない人もいるかと思うんですあれですけど、まあうんうん、超リアルな FPS ゲームだと思ってください。
戦争シミュレーターみたいなね。
そうそうそう、超リアルなね。で当然 PC ゲームなんで、あのいろんな設定ができるんですよね。そのグラフィックの設定もそうだし、その色味だったりとか、まあ、いろんなこう細かい設定ができるんですけど、
うん、
でまあそれでそのどの設定にすると一番こうぬるぬる動くのかみたいなこととかがこう研究され尽くしてるというか、
あそのへ、
まあ、好きな人たちはそこにこうそうそう、うん、
個人の PC の問題じゃなくて、
あもちろんそれもあるんですよ。それもあるけど、
その上でこれが一番いいっていうセッティングが研究されてるんだ。
そうそう。でさらに言うとその色味の問題も結構その超リアルなんで、真っ暗な時には本当に真っ暗なんですよ。夜とかになるともう真っ暗すぎるぐらい真っ暗なんで、その少しでも明るくしようという試みがなされてたりだとか、こういろんなこうね研究されてる方々がいっぱいいらっしゃるんですよね。だからそれで比較したりだとか設定とかいじっていくと、あれこれって、まあ、グラボももちろん大事、グラフィックボードももちろん大事な要素なんですけど、
うんうん、
それ以上に CPU の方の話だよねとか、それ以上にこっちの話だよねみたいな、うんうん、あと同じグラボだけど相性によってダメですとかありますとかって言われたらもうお手上げじゃんみたいな
あでも PC ゲームは本当そこがね、あるからね。そうなんですよ。なおさら迷っちゃうよね。どっちかっていうと、
そう、その CPU もゲーム向きなのはどっちかというと、うん、インテルの方がゲーム向きだよとか言われたりだとか、
はいはいはい、
あんまりライゼンは使わない方がいいって、まあでも僕はなぜそうなのかとか知らないけど、うん、なんかネット上ではそう言われてるんですよね、
うんうん、
あそうなんだって鵜呑みにするしかないけど、
でもなんか一時ライゼンは
いやそうそうそう
コスパがすげえいいみたいな、値段の割に性能めちゃ高くねみたいなね、
数年前でも 1,2 年前はそうそうそういうのがあったりとかするから、で多分これ話してて半年後とかにまた違う話になったりとかするんですよ
そうだね、正直俺もインテルとライゼンどっちがいいのかっていう思ってたけど、もうダンさんにそそのかされてインテルにしたよねインテルだインテルにしとけみたいな感じだったから、
うん、相性が悪くなりやすいのはライゼンの方がなりやすい傾向あるっぽいみたいな印象です。いや、わかんないですよ。
インテルを中心にやっぱり最適化されてる可能性があるかもしれないかもしれない
そうですね、まあ、インテル使ってたら大丈夫とは僕は言いませんからね皆さん僕も散々ゲームのエラーに悩まされてる人間の一つですから一人ですからね、
まあ、PC ゲームはその辺とはね縁がね、うん、昔からそうですけどね、なんでこれやりてえのにこれだけ立ち上がんねんだバカ野郎みたいない
やもう本当なんか画面の比率がおかしいとか、なんかマウスカーソルどっか行っちゃったとかね、もうそんな日常茶飯事ですから
あるある、
やっぱそういうのやってると、僕の PC は一応、うん、まあ1年ちょっと前ぐらいに買ったやつですけど、まあ、それでも本当にうん十万した、うん、もう数年買い替えなくてもいいレベルで、
そうですよね、俺の金額的に言っちゃったらもう俺の倍じゃ効かないんじゃない
。いやそうですね、ちょっと倍じゃ効かないですね。
そうですよね、
結構いい状態で変わったけど、うん、でもそれでもやっぱりその 高けりゃいいっていうもんじゃないっていうのは、まあ、まず大前提として、まあ、相性とかがあるからね、うんうんうん、そういうのはあるとして、
いやー怖いな高いの買っても相性がって言われたらもうどうしたらいいのって
なるね。いや、そうなんですだけどそういうのが、まあ、まずあるとして、うんうん、でまあ、かといって、そのあの時このハイスペックでもうちょっとハイスペックで買ってればみたいな感じる時って絶対あるはずなんですよ、
うんうん、
ちょっと1年前に買った時にもうワンランク上 あのグラボで買ってれば、
はいはいはい、
このゲームが快適に遊べたのにとか、この作業がもっとスピーディーにできたのにって思う瞬間って絶対来るんで、
絶対あるから考えても無駄
そうなんですよ。
もう心決めちゃうしかないよね。俺はこれでいいと思ったんだからこれにするぐらいのさ、
そうだから、ね、正解はないんですよ本当に。そうで
そう、買ったものが正解だから、
一番わかりやすいのは予算を決めるっていうのが一番わかりやすいと思いますね。
そうだから俺も15万ぐらいでいけたらいいなと思ったんだけど、で15万ぐらいでさ、マウスコンピューターかなんかでその、
う
ん
う
ん、なんか e スポーツ連盟みたいなところが推奨してる PC っていうのがあって、うん、あ、うん、なるほどこれいいじゃんと思ったら、それもう販売してなくてで、まあ、できるだけそれに近いスペックでみたいな感じで選んだのが俺が買ったやつみたいなね、
うんうん、
そうだから CPU が Core i7 で、
うん、
で、GPU が GeForce の3060 RTX の3060、
うんうんうん、まあ十分じゃないですか3060あれば
ね。え、分かんないのよねそれがね、
うん、
いやでも俺結構基準にしてたのが、
うん、
スターフィールド出るじゃないですか。
はい、そこを、ね、基準ですよ。
そう、俺スターフィールドやるとして PC を買ったらそれでやるだろうと思って、あ、じゃあそこにある程度照準を合わせようと思って、
うん
うん、それでこう、まあ少なくともそれを超えてるものにしようと思ったんだけど、
うん、
でも意外とねスターフィールド推奨スペックがね、まあ、そこまで全然いってなかったんですよね、
うんうんうん、
それこそ GeForce の RTX の俺3060だったですけど、
はい、
その推奨のやつが2080だったんですよ、
うん、いやこれね、だから3060 2080って言われても、うん、どっちが何なんだみたいな話だとは思いますし、うん、僕らも思ってますよ、
思ってるそう思ってんだよでもどうやらスペックはそっちの方が低いらしいから
みたいですね、
大丈夫なんじゃないかな、みたいな
具体的に何が違うねんとかって思うけど
そうそう、まあ、推奨ってのも分かんないけどね
まあそうなのよ、
推奨ってことは最善ではないってことみたいな、
いやそうなんですよね
もう分かんないってなるね
なんか本当にね、多分そこは多分基準まだ決まってないと思うんですよ、各メーカーから出してるその基準っていうのがね、
うんうん、
最低とか推奨とかあるし、うんうん、さらになんかもっと上のランクをつけてる、3つランクつけてるところもあるし、
うんうん、
ね、グラフィックの設定を一番低くしてとか、フラッシュレートをね、うんうん、一番低くした状態でなんとか遊べますみたいな、うんうん、そんな状態を最低というのかどうなんだみたいなっていうところがね、
だ推奨も相当ふわっとした言い方だし、うん、最高スペックはもちろん言わないしね
そう、
うん、そう、まあまあまあ、もう行こうとすれば別に解像度いくらでも上げればいいしみたいな
まあまあまあ
フレームレートは 今やもうね、60フレームがマックスってこと全然ないですから、俺が買ったやつも一応、まあ、その画面としては165だったっけな、
おーすごい、
まで一応出るっぽいんで、でも最近普通になんかどのゲーミングデータ乗ってるやつだったらだいたい140とか普通にい
くみたいな、そうですね、144とか、まあ、200超えたりだとかもありますけど、
いやそこ俺ちょっと面食らっちゃったけどね、ま
あ、そこら辺になってくるともう本当になんかね、それこそ FPS で絶対勝ちたい人みたいな、そんなね感じにもなってくるかなと思いますし、
別にそこはね特別重視はしてなかったんだけど、なんかもう基本そういうことになってるらしい、うん、今の世の中だと思ってびっくりしちゃった、
うん、
なんかほらテレビとかってさ、そんな話にそこまでなってないじゃない。
そうね、だって僕らの感覚で言ったら、ハイビジョン放送っていうのが当たり前になったのって、うん、言うて、まあ、ちょっと半分大人になりかけた時ぐらいじゃないですか、僕らの感覚で言うと、うん、まあまあ子供の頃っちゃ子供の頃でしたけど、
はいはいはい、
はい、そのいわゆるハイビジョンって呼ばれるものっていうのがいわゆるデジタル放送ですよ、
うんうん、
そういうものから多分その1980×1080 みたいなね、うんうん、その解像度とかっていうものが 一般的な認識としてこう認知されるようになっていったみたいな、
うんうん、
その前のいわゆるこうアナログ放送の 320p とか、うんうん、そういうちっちゃい画面での今となってはちっちゃい画面での時って当然30フレームも出てないんですよ。30フレーム未満のものを僕らは見てるわけで、映画なんか24ですからね、うんうん、フレーム数で言うと、
うんうん、
だから1秒の間に何枚まあ画像を表示するかっていうだけの話のを今してるわけですけど、それが今もう60でもヌルヌルだーってね、 PS4 のプロの時にはうわーってみんな言ってたのに、
うん、
それがもう60は低いみたいな前提になってますから今PC ゲー界隈ではね。
まあね、まあゲームに関しては結構いろいろうろうろはしてるけどね。昔それこそね、ファミコンだスーファミだの時代は60フレーム出てたわけじゃない。
逆にね。
そうそう、逆に出てた。
アナログだからこそ出せてたみたいなところあるけどね。
プレステの頃に一回こうね、うん、ポリゴンとか 3D 動かすのでドーンって下がって、うん、でそこからまあ行ったり来たりしてたんだけど、最近はもうどちらかというとフレームレートを割と優先するような流れになってる雰囲気だけどね。
そうですね。うん。そのゲームのさ、その設定の時にさ、その具体的にフレームレートを設定するんじゃなくて、うん、あのパフォーマンス優先とかあるじゃないですか。
パフォーマンスとクオリティ、
うん、クオリティみたいなね、うん、それって抽象的な表現すぎませんって思うけどね。
そのいやでもコンシューマーにしたらそんぐらいの言い方でいいんじゃないのっていうか、
そのいやまあでもそのパッと聞いた時によ、僕らはなんとなくわかるよ、そのあパフォーマンスの方がその FPS 優先で、
うん、
クオリティの方がグラフィック優先なんだなっていうのはわかるけど、
俺らは慣れてるからね。
そうそうそうそう、
そういうことでしょってなるけど、
うん、そう別に全然そんなのにあまりこう今までねこう携わってこなかった人とか、うん、そういう池にいなかった人、そういう沼にいなかった人みたいな人からすると、うんうん、よしなんか PS5 やっと入手できたゲームするぞって、はい、パフォーマンス優先ですかみたいな、クオリティ優先ですかって言われて、どっちも高い方がいいですみたいな。
確かに。
その何を聞かれてるのかちょっとよくわかんないみたいな。
そう、わかんないよね。親切なやつはさ、その横にさ、こういうことですよみたいなさ、うんうんうん、解説が出たりするけどさ、確かに本当にそれしか書いてないやつあるよね。なんかね、パフォーマンス優先、そうそうそうそう、クオリティ優先みたいな。何が変わる
の？そういう表現とかが、なんかこう、パフォーマンスってちょっと、別に、そのグラフィックがいいこともパフォーマンスがいいと言うんじゃねえかなって僕はちょっと思ったりするんだけど、そうそうそう、
意味は分かる。グラフィックのパフォーマンスかフレームレートのパフォーマンスかみたいな。
そうそう、でクオリティもどっちも同じこと言えちゃうから、まあ、言わんとしてることはニュアンスは分かるんだけどなとかって思ったりと
か、まあ、だからフレームレート優先か、うん、グラフィック優先か、あそう、ね、解像度優先かって感じか。
まあそうね、解像度ですね。グラフィックっていうとまた確かにそれも抽象的な表現になるんで、
うん、
まあ、その解像度、うん、まあそうね、解像度、そうね、
難しいね、
難しい。
まあってことは作ってる側も悩んでんだな、
あ
そこな。
そうなのよ。そうそうそう、だからこのハードウェアのこうやっぱりこう進化だったり変化によって、やっぱもちろん当然だけどソフトウェアが変わっていかないといけないっていうのは当然の世の中で、でまあこのコロナ禍に入った後にめちゃくちゃ爆発的にやっぱこうパソコン関係のものが売れたわけですよ。まあそこから半導体不足だなんだとかいろいろ言われてますけど、それでもめちゃくちゃ売れたんで、それこそ小平さん、ハルさん、お二人が、よくお世話になってる GForce Now とかね、
はいはい、
の GForce、僕らが今話してる3080だ、3060だって言ってるのは、いわゆるこう、うん、GForce のグラフィックボードですからね、
うんうん、
その GForce が、まあ、めちゃくちゃこう、今、業績を伸ばしてたりとかするような時代なわけですよ。
うんうん、
で、そこから PC ゲームっていうのが、一気になんかこう僕の中では花咲いた感じが、それまで結構 PC ゲーって日陰にいたような感じはあったんだけど、
まあ最近でもね PC ゲームっていうか、うん、コンシューマー持ってなくて PC だけ持ってるっていうか、 そもそも配信前提みたいなところがあるから PC 持ってるみたいな人は多いのかなって気がする、ね、
それはそうかもしれないね、
うん
うん、
もう配信自体がちょっとしたコミュニティ化してるみたいなね、
うんうん、
感じはちょっと あるのかなっていう気はするね。
それは確かにそうかもしれないね、うん、その配信者を見る側じゃなくて、やっぱこう配信する側に、まあよりこう数年前からなりやすくなったというか、ハードルが一気に下がっているっていうのは、確かに PC のこう需要をさらにこう大きくしているっていう部分はありますね。
あるんじゃないですかね。でもそう考えるとさ、PS5、6万ぐらいで高えみたいな言ってた人は一体どこにいるんだみたいなね。
え、そうなのよ。結局僕今この一連の話の中で落ち着きたかったのはそこで、
そうなの。
その、そうそうそうそうそう。 あのタルコフの話からここにたどり着きたかったんですけど本当は、うんうんうん、そのここまでやってね、うん十万僕はかけてこの環境を手に入れて、それでもエラーがなんだとかって言いながら、じゃあ PS5 ってどんだけやっぱりそのゲームにその特化したというか、ね、まあ、PS5 に限らずコンシューマーというのはいかに安定して動いているのかっていうことがよくわかるよねっていう話をしたかったということなんですよね。
そうだね。
やっぱすげえねっていう。
ちょいちょいなんか安定しないとかさ、落ちるみたいなさ、
うん、
ね、フォースポークンなんかあんまりもがこう動かないとか言ってなんか言ってたもんね。
そうそうそうそう、そうなのよ。そう、
そういうことあるとね、
うん、うん、でも結局フレームレートこっちの方が出せるねとか、グラフィックがよく出せるねとか、うんうんうん、その読み込みが早いねっていうのは確かにあるからいいんだけど、うん、やっぱこう、うんうん、極端なこうエラーとかになりやすいのはどっちかって言ったらやっぱ PC かなっていうのは、まあ、しょうがないんだけどね、うんうん、ハードが統一されてるわけじゃないからね、それぞれの個人個人の PC がね統一されてるわけじゃないから、それに最適化できないっていうのはまあ当たり前だよなとは思う。
まあ最適化はそのだからユーザーがしてねっていう考え方だよね。PC ゲーって基本的にね。
うん、そうだと思いますね。まあしょうがないと思います、ね。
その代わり設定項目細かくしとくからっていう考え方ですね。う
ん、いや本当本当。うんうんうん、なんか。だからまあ本当にゲームだけを楽しみたいっていう人は全然やっぱコンシューマーはまあ本当に優秀なんだなって思うし、 PS5 がね発売された当時はこれパソコンでいったらうん十万の価値あるぞみたいなあったじゃないですか、そういう噂話みたいなのがね。だからすごいコスパがいい、言うて安いぞみたいな話があったと思うし、実際僕もそう思うし、
それはそうだと思う。
うん、
ただまあまあまあそれはね、うん、ゲーム機だからじゃあ他のことには使えないよねっていうところはまあもちろんアドバンテージというか、
まあね、
にはなるんだけども、
実際その僕はもうお仕事として動画編集とかしてるから、うんうんうん、元のねパソコンない状態の生活には戻れないですけど、うん、実際皆さんどうですか、パソコン持っててそこまでスペックゲーム以外で使いますかっていうね、 YouTube 見てるだけじゃないですかみたいなYouTube PS5 でも見れるんじゃないのみたいな。
それはそうだし、俺はそれを最新の iPhone 買ってる人に毎回聞きたくなるんだ
いやまあそれはもう全くそうい
や別にいいんですよ、いいんです
よ、いやいいのよ、
いいんだよ、いい
の
よ、いいんだけど、
僕はあれはねあれですごく評価してるし、ああいう人たちがいるからこそ Apple がすごい新進気鋭の尖ったものを作ってくれるわけだから。いやまあ、
う
ん、
そうそうそうそう、たださ、なんかさ映画クオリティの映像がカメラで撮れますって売りにしてもだからそれ求めてる人がどこにいんねんってすげえ思うんだけど、まあいいんだけどさ、
その手ぶれ補正やばすぎるけど、それいつ進化を発揮するんだみたいなそうそうそうところはあるね、確かにね、わかるわかる、
まあまあまあまあまあ実際ね、うん、そう映像編集とかじゃそんなに、でもまあさっき言ってたみたいにゲームを PC でやるような人はもしかしたらやっぱ配信とかベースで考えてたりするから、うん、まあもしかしたら動画編集とかもやる人も結構多いのかもねとかは思うけどね。
うんうん、うん、まあそうですね、
まあ、あと俺自分で買った PC でちょっと心配なのは、まあ安いからしょうがないんだけど、SSD の容量 512GB しかないっていうのがね。
ああそれはね、
あなるほど、うん、PS5 と同じみたいなね
それはまあちょっとまあなんていうかな
やりくりするしかねえ、
頻繁にこうそのねデータの中身をこうね精査しないといけないというか整理しないといけないというか
そうそうそうそう、
うん、それこそだってね、どうしたってハードディスクじゃなくて SSD にデータがある方が、うん、そりゃサクサクになるから、
うん、
そのメインでやってるゲームとかね、そういうものをどうしてもこうその SSD の方に入れておきたいよねっていう気持ちはある
わけですよ。まあでも今 SSD も追加で買えるじゃない。
そうですね、外付けもできるしね。
そう、 そうそうそう、うん、ストレージとメモリは追加できるから比較的そんなに
うん、
こうモリモリのやつではないから、
うんうん、
まあまあ必要になった時に足せばいいかなみたいな、
まあ、大事なのはじゃあ CPU、ね、GPU というところですかね。
うんうん、だからメモリは俺16ギガのやつです、うん、なんかダンさんすげえでかいっつってた。
え32ですね。
あ
いや違うわ、えちょっと待って、
え 60?
64ですね。
すごい4倍。
メモリは。はい。60。
めちゃでかい。
これは本当に。
ゴリゴリ 4K の画像とか書き出すんかなみたいな。
真似はしないでいただいて。ね、まあ僕の、まあ、モニターはまず 4K だっていうのもあるし、まあ、当然、うんうんうん、せっかく PC ゲーやるんだったら 4K でやりたいぜ、みたいなのもまああるっちゃうんで。
ああ、なるほどね。 俺別にそこはそんなこだわりなかったから、PC 自体のそもそも解像度が普通にあれだ、1080p か。
うん。
だわ。
まあフルハイビジョン。
そう、まあスペック考えてもそのぐらいがまあ押し通しどころでしょうみたいなとこあるしね。
まあ、10万円ぐらいのパソコン、ノートパソコンだったら、まあ、それで結構十分なスペックというか。
で、俺実体験としてさ、はい、あの、PS5 でやってるゲームで、正直 1080p と 4K でそんなにね、体験として変わってる感じがしてない。
本当に。
うん。いや、まあ、その画面との距離もあるかもしれないけど。
まあ、俺も。まあまあまあ、確かにね。確かに。それはそうかもしれない。うん。
ね、視力がとかね、あるから、まあ、俺はいいかっていう感じではあるんだな。
ああ、まあ、なるほど、なるほど。僕はどっちかっていうと、フレームレートの方がそれ感じるかもしれない。
ああ、60と、その上で。
そうそうそうそう。うんうんうん、一応僕のモニター自体が144が最高なんで、まあ、うんうん、出せるやつは144まで出してるけど、
うん、
大して60と変わんねえなって僕は正直思ってる。ネット上では結構俺違うってよく聞くけど。
まあ慣れもあるんでしょうけどね。
うん、だって倍以上あるからね、
フレッシュレートはね。でも、うん、そもそも60でそれ以上そんなに人の目では分かんねえんじゃねえみたいな話も、もともとあるんじゃないの、
う
ん、多分。
まあまあ、多少はね、多少は違うのかもしれないけど、じゃあ例えばそれで FPS よく勝てるようになるかっていうとなりませんって僕は思ってるっていうことですね。
それではそう変わんないでしょうね。
プレイには影響しないし、別に60でも十分滑らかに見えるから、まあなんだったらこうやっぱこう無理にこうフレッシュレート上げようとすることによって、
うん、
こう出てしまうちょっと、
あ、処理落ちが、
そうそうそうそう、そういうものとかの方が僕にとってはデメリットが大きいなっていうふうには感じてますね。ま
あそうだろうね、安定しないよりは60で安定の方がまだ遊びやすいというか、うん、酔ったりしにくそうなイメージもあるけどね。
そうですね。なのでどっちかっていうと僕が PC ゲーやる上で、そのさっきのまあパフォーマンスかグラフィックかみたいな話じゃないですけど、
うん、
そのグラフィックの解像強度を上げる上げないみたいなところもグラフィックとも言えるんだけど、
うんうん、
その表示されるオブジェクトの量とか、
うんうん、
被写界深度とか、
はいはいはい、
そのね、マップ上にどこまでの視界を映すかみたいなね、
うんうん、
視界をのどこまでのをこう、まあ、ゲームとかって結構その近づくとあのキメの細かいポリゴンになって、離れると粗いポリゴンにこう自動的に変換されるようになってるんですね、大体のゲームって、
ね、うんうん、
そうで、こうその距離をどれぐらいにするかみたいな感じの設定とか、そっちの方が結構僕にとっては大事で、
うんうんうん、
その遠くにあるものがちゃんと見えるみたいなことの方が解像度とかフレッシュレートよりも僕にとっては大事なんですよね。だから
ことさら FPS TPS 系だとそっちの方が、まあ、
そうですね。あと単純にその別にそのオンライン対戦とかしなくても競技性とかがなくても普通にアイテムが近くに来たらポッと見えるみたいな感じよりも遠くでちゃんと見える方がいいな。
それが見えちゃうとっていうことだよな。
うん、まあだから
見えないレベルに設定したいみたいなのがあるだろうね。
まあ逆にね、
アラがね、
うんうん、あ、そうそうそうそうそうそう。だからあとそのなんていうのかな、こうグラフィック頑張りすぎると、そのさっきの距離の話とちょっと似てるんだけど、
うんうん、
こうちゃんと完全に読み込む前に一瞬グラフィックそのポリゴンが粗い状態で表示されて、その後きめ細かいやつに一瞬パパッとこう切り替わるみたいなのがあるの分かります？なんとなく、
うん、
こ
う
キャラクターのポリゴンが、
うんうんうんうん、
一旦キャラはポンと表示されるんだけど、パソコンの処理が追いついてないから、
うん、
ポリゴンが粗い状態で出てきて、パソコンの処理が追いついたらきめ細かい完全なポリゴンのやつが出てくるみたいなのが、こう微妙にこう距離によって変わるとかじゃなくて、こう速度、ね、反応速度によってこう
一旦読み込む、うん、だから要は全部完全に読み込んでから表示させると労働が長いって感じるから、
う
ん、それを省略するための処理で、ね、
そう、
うん、
だけどそれがやっぱりこうキャラのアップで始まるムービーとかでそういうのがするから、
それは確かにな、
ちょっとねやっぱ気になるんですよね、うん、こう僕は没入したいんだと。
キャラメイキングとかやってるぐらいのレベルだったらまだいいかもな。
まあまあまだ全然いい、それはもうリアルタイムでね、そのキャラのこう、ね、質感とかこう、ね、形とか変えてるわけだから、それしょうがないとは思うんだけど、ムービーとかやっぱ最近は完全なムービーじゃなくって、いわゆるプリレンダの、うん、その ムービーだったりとかするのがほとんどなんで、
いやリアルタイムのムービーですね。プリレンダーは事前、
プリレンダーは事前ですね、失礼しました。
逆、
うん、そうリアルタイムレンダーですね、
はいはい、
のものがほとんどなんで、
うんうん、
そう考えるとそういう部分になんかこうパソコンの性能をちゃんと持っていきたいなっていうふうにはすごく感じる、
うんうん、
あ、まあ、ことが増えましたね。
確かにね、まあ、フレームレートは俺も実際さっきあのハイファイラッシュであの高いフレームレート選べたんで、うん、やってみたけど、うんうんうん、かわうんって感じ今のところね。まあ画面の動きがやっぱり激しいやつの方が多分効果は感じやすいんだろうなみたいな、ちらつきが抑えられるから、まあ、感じやすいんだろうなと思うけど、うん、今のところ俺もまだ目では分かんないですね。確かに、
うん、
あでもね俺ね PC 選ぶ上でちょっとだけ気にしたのがね、あのディスプレイのね色の再現度を気にした。これは別にゲームとはちょっと関係ないかもしれないんだけど、でもゲームでも影響あるなと思ってて、
うん、
最初これいいなって思ってたやつがなんかね、うん、そのディスプレイのその色の再現度があまりよろしくないみたいなのが、
うんうん、そういう口コミが入って
て、レビューのサイトを見たら書いてあって、うんうん、そんなところまで調べてんだと思ったんだけど、
は
い
は
い、てかそれを調べる機器があるんだみたいなね、思ったんだ。
ありますね、
う
ん、
そうそう
結構高いけど、
うん、そうそうそうそう、
買おうと思ったけど諦めた。
それがなんか、うん、なんか 80% ぐらいでどのこうのみたいな書いてあって、ってことは確かになんか、なんか色が変に見えちゃう系のやつか、それは嫌だなと思って、
うん、
でその俺が買ったやつはその色の再現度は一応 100% になってますみたいな、 100% に近いですみたいな感じになってたから、あじゃあそれはいいですねと思って、実際その映像編集とかさ、うん、画像編集みたいなさするときでもそうだし、ゲームやってる上でもその元の意図した色じゃない色で見えてたらなんか嫌だし、
いやもうこの問題はね、うん、永遠に終わらないですね。これは本当おっしゃる通りで、うん、モニターによって全然違うよねっていう話で、うん、まあ、それこそ動画の編集なんかしてたら、
うん、
あの YouTube にアップしました、で YouTube でスマホで見てみました全然色が違うってめちゃくちゃあるんですよ。
ああまあそうでしょう、
ね、めちゃくちゃある、うん、だけど
実際俺の前の Windows の PC すげえ全然色違ったから
いやもう本当あるのよ。でだけどそれ言ったらみんなの再生機でそれぞれモニターが違うから、
いやそうなのよ、
いかにこっちで完璧に合わせたところであんま意味ないじゃん、うん、みたいなのはあるんですよね。
でも基準にすらなってなかったら、うん、もっとひどくなるわけじゃん。
だから基準ってどこなのっていうのをいやあのいやちゃんとね、あのいわゆるこう、うんうん、プロ仕様のマスターモニターみたいなのがちゃんとあって、それはもう完全な基準としてあるモニターっていうのがあったりとかするんですよ。だけどそういうことじゃなくて、そのこう各モニターが基準としてまず出してくれって思いません？その色の調整とかがモニターごとにこうそれぞれの商品でできるじゃないですか。それとかなんかこうね、いろんなこう設定ができるじゃないですか。HDR 設定とかなんかこういろいろあるじゃないですか。横文字カタカナとかそのアルファベット3文字とかのよくわかんないさ、そのいっぱいいろんなね高機能、黒がすごくしっかり黒みたいなこととかね、いろいろこう歌ってるけど、まずそうじゃなくってみんな一旦一緒にして出して、その上であの振れ幅がどれぐらいかっていうのをこっちで選べるようにしてくれってすっごい思う
まあでもそれもできないよね。
まあ無理でしょうね。
それをやろうと思ったら高くなっちゃうというか、
まあそうでしょうね、
話になっちゃうよね。設計のところから見直さないとみたいな話になってきたりとかするんだろうね。
そうですよね、
きっとね、
うん、そのそうね、うん、企画の問題だったりとかするだろうし、
うんうんうん、
それこそなんかこう、まあ、なんだっけ、あのプラズマテレビなのかとかね、液晶テレビなのかの世代とでしたけど、僕らの世代は、
うんうんうん、
その薄型テレビのね、なんかそういう論争みたいなのにもなったりするだろうし、
うんうんうん、
あと僕のねモニターで非常にね、うん、今の話のつながりで思うのは、
うん、
なんかどういう機能なのか知らないですよ。でも良かれと思ってやってるんでしょうね、このモニター君は勝手に考えて、
う
ん、あの何にも表示されてないところは一部部分的に画面がオフになるんですよ、こいつ。
え、
その
えどういうこと？有機EL みたいな話？
でもこれ実は有機EL じゃないんだけど、その、そのね、例えば、ムービーシーンとかにやっぱ一番多いんですけど、
うんうん、
その暗転してこう文字だけがパッと出てきたりとかするっていうのはまあよくあるじゃないですか。
あるね、演出
ね。暗転して文字だけがパッと出ると、
うん、
まず暗転したら画面の表示上はまあ一旦真っ暗になるから、うん、そこまではいいんですよ、
うん、
でも 文字がパッと真ん中の下の方にこうね、こう出てくると、そこの縦列、その文字が出てる幅の縦列だけ、うっすら白いんですよ、全体的に。それ以外のところが真っ黒なんです。
へー。
だから画面、ディスプレイが画面上に 何色とかどれぐらいの明るさみたいなのが映ってるのかって多分自動的に判断して明るさを変えてたりだとか出力を変えてたり多分するんですよ、うん、
でも一般的なディスプレイってさ、ほらバックライト方式だったりするわけじゃない？あれって全部一緒についたり消えたりしかしないかな。
いやそうだと僕もね、まあ、でも思ってるんですよ。
わかんないけど有機EL みたいになってるか、部分バックライトだけど部分的に消したりつけたりできるようになってる。いや
なんかでも縦、その文字の部分だけじゃなくて 縦にビーンとなってるので、うん、多分その
縦で分割してるとかもね、
縦で分割してるんだと思います。いわゆるこう昔あったテレビとかのこうインターレース型みたいな感じじゃなくて、こう横にビーッと走ってるやつじゃなくて、うんうん、縦に走ってるんだと思うんですよね。
ねえ、どうなってんだろう、ね、
これ本当に気になるって。でそれでこうね、部屋の中で部分的にここだけ暗いみたいな感じになると、ちょっとこう明るさがパチパチってこう変わったりするんですよ。
それめっちゃ気になる。それはでも
これなんか設定でどうにかならんのみたいな思って、
手遅れないの？
なんかね、わかんないの、調べてもなん、どういう機能みたいな。
それがノートパソコンだったらまだね、なんかほら省エネ気にするじゃない、ノートパソコンってさ、
うん、まあまあまあまあね、
その ものとしてさ、うんうんうん、持ち運ぶのとか考えてるからわ、うん、かるけど、デスクトップでしょ。
いやこれはね
誰か教えてあげてい
や本当に助けてほしい。これどういう機能で何なのかっていうのをね、本当教えてほしい。
うん、
うん、まあ普通にゲームやってる分にはね、まあまあ別に大したことはないんですけど、そんな真っ暗になることってなかなかないんで、
うんうん、
まあたまにやっぱりこうね、ネットフリックスだなんだとかでこうちょっと時間あるときに落ち着いて、なんかドラマでも映画でも見ようかって思ったら、もうガビガビですよ。
それは、うん、そうか、悲惨だな、
うん、だから比較的こう暗くなるシーンの時にはもうちょっとあんしょうがないなと思いながら見てますけどね。
それは結構なんかもやりそうだね、見ててね。
もやりますね、まあまあただの不満愚痴でしたけどだからディスプレイ選ぶのは本当に使ってみないとわからない部分がめちゃくちゃあるから、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけど ね、
まあまあまあそうね、ディスプレイもそうだしパソコン全般ね、
そうですね、
まあ、ある意味一回失敗してみないと分かんないみたいなとこもあるかもしれない。まあでも、ね、なんかレビューサイトみたいなのを見るのは実際結構、
うん、
あの参考には結構なったな。俺見てたところはすごい事細かにキーボードのタッチ感はこうだとか、うんうん、その
意外と大事よね、タッチ感、ね、
そう、あの CPU が全力になった時 の、うんうん、そのファンのうるささはこんぐらいとか
ああそれは大事、
デシベルで書いてあったりとか、それ確かに配信するとき気になるよねみたいな、
うんうん、いやそれは結構大事
それこそ本気で配信しようと思ったらもうね、マイクにファンの音が乗るぐらいうるさいんじゃちょっとねっていう話になっちゃう。
いやその
ノーパソならなおさら
ね、まあ、仮にですよ、これから配信しようっていう人がもしここ今聞いてたらの話ですけど、あの、まあ、確かにそのハルさんの本当おっしゃる通りで、いかにこう静音性が大事かっていうところとかはすごい大事なんですけど、
うん、
その何が問題となるのかさえも分かんないじゃないですか最初に、ね、何に気を使わなきゃいけないのかとか、じゃあその複数の問題があった時に優先順位的にどれからこう消していくべきなのかっていうのもさえも分かんないから、うん、で最初から多分100点なんてどうせ出せないし、それをやろうと思うと専門家にわざわざついてもらってアドバイスしてもらいながら最高のものを買って、まず部屋から変えましょうっていう話になってくるから防音室つけましょうみたいな、
とりあえず安定化電源を買いましょうとかね、
あ、まあまずね、あの雷落ちても大丈夫なようにしましょうとかね、まあ、いや本当に心配事といえば、あの問題っていうか解決しないといけないことってもう無限に存在するから、まあ、あのさっき言ってたみたいに比較的安めの予算で設定して一回やっちゃうっていうのはやっぱ大事だと思いますね。
それはそうだと思う。自分が何を求めてるかっていうのは分かる、
ね、そう、本当に配信者それぞれで全然その雑音とかそのホワイトノイズとかその音質だとか画質とかっていうのを気にしないっていう人はめちゃくちゃいるし、
うん、
だけど絶対俺は 4K じゃないと配信したくないっていう、それでめちゃくちゃこう時間かけていろんな設定考えたりだとか 2PC にしたり 3PC にしたりとかする人たちもいますし、
うん、
そのいかに YouTube 上で流れてる映像と自分が見てるそのディスプレイの映像の色味が同じにちゃんとできるかどうかっていうのをこうちゃんと確認する人もいるし、
うん、
本当にだからそれは 千差万別人それぞれなので、うんうんうんうん、自分がそう配信する上で何を求めてるのかとかどう見てもらいたいかみたいなことを一回やってみないとわからないんですよね。
それはそうね実際どのぐらいそのゲームプラススペックが必要なのか配信にみたいなね、
うん、そう
そういう部分もあるし、まあ、配信の仕方によっても、 もうスペックの違いが、うん、使い方が違ったりとかもするだろうしね。
そうですね、パソコン云々の以上にこう OBS の設定が、うん、あーみたいなこともあるし
あーそうです沼みたいなね、
うん、そうですね
何をどう設定したらどうなるのかがよくわからない。
そう、果たして自分の持ってるパソコンは OBS の設定のどれぐらいのクオリティまでが許容できるのかっていうのを試していくっていうのもやっぱこう時間かかるしね。
そうだよね、何度もテストしなきゃいけないみたいな、
カラ配信をひたすらするめちゃくちゃテストして後から見てカックカクやんみたいなことって結構あるから
ダンさんもなんか思った通りの感じに映像が配信できなくてなんかもうやるみたいなことやってたもんね最初ね。
めちゃくちゃやってましたね。
なるよねと思って、まあ、まあ俺もそのうちそういうことになってくんだろうけどもと思いつつだけどね、うん、そのゲーム側のスペッククオリティをどんぐらいにしたらこう、うん、配信のスペックはこんぐらいにすりゃいいみたいな ね、
ね
多分話になってくんだろうからな、うん、まあそうするとやっぱりねすげえ高いやつ買っとけば、うんうんうん、まあ大体どの設定でもっていう余裕だろうみたいなのがまあ本当はいいんだろうけどね、
うん、そうなると思う、ね、そういう意味でもそのやっぱコンシューマーの映像をパソコンに入力してそこから配信するっていうのが、うんまあ、パソコン的には負担が少なくて、まあ、一番もしかしたらコスパのいい、うん、そこそこのパソコンとコンシューマーで配信するっていうのが一番いいかもしれないけどね、うんうんうん、もしかしたらね
安定はね確かにね、
うんうんうん、
そうコンシューマーだけそれこそ PS5 だけとかだとさやっぱり やりたいことそのなんだろう、うん、画面に字幕入れたりとかさそういうことってできなかったりするじゃない、
うん、そうですね
やっぱそういうのやろうとするとやっぱり PC からってなると、うん、でも PC でゲームやりながら PC で配信ってなるともう画面とかごちゃつくしならかんだらっていうのを考えると、うん、コンシューマーでやりながら PC で配信するっていうのはまあ分かりやすいかもねとは思うね、うん、確かにね
まあねそのそうですねコードの問題だったりとかいろいろまたそこもそれで
まあ、ね、
出てくるけど ね
なんかキャプチャーはどうするみたいな、
ね、そうキャプチャーボードどうするみたいなところもまあ出てくるけど安定するのは多分もしかしたらそれかもしれない。
そうだね、
うん、
でもさ、まあ、それ考えるとさでも PS5 なら Xbox なら、ねうんうん、そうだけどさ、
うんうん、
なんかその 1080p とかさ 4K とかでさゲーム画面を出力しながらさ 1080p とかで配信とかもできちゃうのって結構普通にすごいよね性能 PS5 とか
ああそのコンシューマーが PS5 がってことねそうそうそういやもうそれめちゃくちゃすごいと思いますよ
ね、あれすごいよね普通に安定してできるのって、うん、パソコンでも結構なスペックないときつくない
いやかなりのスペックだしあのそうそうそう何より僕の中でやっぱすげえなと思うのは、うん、その大きさなんですよね言うて PS5 って他のねこれまでの歴代の PS、うんまあ、3とかはあれだったけど比較的大きいとされてるじゃないですか、うん
はい
ね、だけどそんな大きさのパソコンあるかって今の時代
タワー PC で考えたらみたいな
そう
そうだよ、ね、
そ昔のバイオとかはそうでしたよあれぐらいの大きさでしたよ昔のねあの、うん、バイオとかはねでも今のいわゆるこうミドルタワーとかそれぐらいになってくると、
うん、
どうしてもあれの今の PS5 の 1.5 倍から2倍ぐらいは出てきてしまいますよ、うんうんうんうん、それは何のためにあるかって中に空間が必要なんですよねまず
ね、
まあもちろんカスタマイズ性が必要っていうのもあるけど、うん、ファンもめっちゃ取り付けないといけないし、
うん、
やっぱこう熱処理っていうのがすごく大事で、
うんうん、
そういう意味ではまあそれぐらいすごい稼働をしてるのに、うん、ちゃんと長時間安定して動くっていうのはやっぱすごいよなって、
うん、すごい改めてすごいよなとは思う、ね、
ものすごいよなって
それがあの値段って考えるとまあやっぱり決して高くはないのかとは思うよね、
う
ん、なんかね
ねもうもう
そうゲーム機っていう観点で言うと、うん、それはまあ、うん、歴代のゲーム機から考えるとまあ高い部類に入るんだろうけど、うん、PC ゲーと比較っていう意味で言うと
うん
まああのゲームが動いてあんだけ安定してゲームもその配信もいつでもできるしやめられるみたいなことを考えると、
うん、
まあ値段相応より安いんではみたいな感じはあるよね確かにね
そうですねその得られる体験としては十二分に 元は取れてると僕は
そうだ、ね、はい、でも PC ゲーの話をするつつ今日コンシューマーの話しちゃったけど
あでも、まあ、どうしてもね、まあ、比較にはなっちゃいますから ね、まあ、ね PC ゲーってなったらね、うんうんうんうん、
でもそれでさ俺さ PC にさ入ってさとりあえずおそらくここでゲームをやるだろうっていうプラットフォームを眺めてたわけさ。それこそ最初からさ、はいはいはいはい、Windows に入ってるさ Xbox が今入ってるでしょ、
うんうん、
昔だとなんだっけ Windows Store とかそんな名前だったっけ。
はいはいはいはい、
うん、まあ今 Xbox あの PC の方も Xbox で統一されたっぽいじゃない、
う
ん、
そうですね、うんうん、
ゲームは、
うん、
でプラス Steam があるでしょ。
はい、
でそれとは別に俺エピックゲームストアも結構あの、うんうん、なんかほら、うんうん、毎週無料でゲーム配ってるじゃんあそこ、
うん、そうですね、
割とそこチラチラ見てたりするからそれなりに実はライブラリーあるのよ、はいはいはい、今まで Mac だったから全く役に立ってなかったけど、うんうん、急にライブラリーがドーンって増えちゃったから俺どうしようみたいな感じもあるんだけど、
おーおーいいじゃない。
でもさ、うん、なんかさそのコンシューマーのゲーム機はさ三つどもえで戦争してるじゃない。
うん、
まあ、Xbox と PS とスイッチでさ、はいはいはい、まあ、最近スイッチがまあ圧勝じゃないって言われたらまあそうなんだけど
まあまあまあ、まあ、三つどもえと言えるかと言われたらうんって なっちゃうかもしれないけど
でもまあまあまあ形としてはまあそこがさやり合ってるっていう感じにはなる
んじゃない。なんていうか存在感としては三つどもえだと思
う。そうそうそうそうそうそうですね、うんうん、でそこにまあ、うん、対応してというか PC ゲーは PC ゲーで、はい、あそのハード争いじゃなくてプラットフォームとしての争いになってんだ今と思って、
それは確かに間違いないですね。
なんか呼び方としてはさ PC ゲーとコンシューマーっていう呼び方になってるなと思うんだけどさ、あ、うんうん、もう全然 PC ゲーの中でもうなんか戦争起きまくりやんと思って、
ね、いやそりゃそうでしょうよそうそうそう間違いないっすよ
バチバチやなと思って、で、うん、両方に足突っ込んでる Xbox ね。
まあね、まあまあまあまあまあまあ確かにね、むしろなんだろうな PC ゲーだったあの Xbox、 まあそのマイクロソフトがコンシューマーに乗り込んできたっていう感じのイメージはありますけど、
う
ん、
まあそう
っすね、でもどうなんでしょうね。
でもゲームうんうん、プラットフォームとしては Xbox というかコンシューマーが先じゃないみたいなところもあるからね。あ Xbox って結構不思議な立場よね、
まあ、確かに Xbox としてはそうですね。確かに、
うんうん
うん、ハードそのコンシューマーを出してそれがまあ確かに Windows マイクロソフト同じマイクロソフトだから Windows 上でもみたいな。
マイクロソフトとしてはもともとそのハードメーカーだったわけじゃん。 PC っていうハードメーカーだったんだけど、
うんうんうん、
スチームがゲーム独占ほぼ独占状態だったから、まあ、そこにこうコンシューマー側からプラットフォームとして殴り込みをかけたじゃないけどそんな感じに見えるけどね。
そうですね、まあ、エピックもそうだし、うん、まあ、例えば僕がすごく最近感じるのは各そのパブリッシャーがストアを出してたりとかするじゃないですか、
うん、はいはい、
ライオットとか
EA とかも、
ね、あライアットとかライアットとか、そうそう EA とかもそうだし、うんうん、まあ、そういうところが、うん、そうそうそうそうのストアとして出してて、
はいはい、
それとは出しつつでそこでアカウントも作らせるんだけど、
うんうん、
あの別にあの Steam とかでも出してるみたいな感じのとかあって、
うんうんうん、
そこら辺がいいねいいねと思いつつも面倒くさくもあるみたいなところなん
ですね。そうね、カオスってなるよね。
そう、
どこで何を買ったっけっていう。そうそう。その今週までやってることと全く同じことやってるのよ。ある意味。
そうそうそうそうそうそう。そうそう。だからそのこのね Xbox ゲームパスでとか Steam で買って、うん、はい、ここではいプレイしたいですって今思ってプレイって押すんだけど、うん、一旦 EA が EA のストアのやつが立ち上がるみたいなのとかあるんですよね。そこら辺がちょっとね、今どこを経由して何をやってるのかみたいな、
何がどうなってんのかもうもはや確かにそこそういう意味ではコンシューマーの方が確かにシンプルになっているような気もするなっていう。
でコンシだから
必ずしもコンシューマーと同じものがじゃあ PC の Xbox でできるかって言われるとそういうわけでもないしな、
まあ、ていうかなんだったらまあ逆もしかりですからね、うん、コンシューマーでできるけど PC の Xbox ゲームパスではできないというパターンもありますんで、まあまあ一長一短ではあるんですけど、
うんうんうん、
まあでも今後多分そのいわゆるコンシューマーとその PC ゲーっていうものの垣根が多分なくなってくるんだろうなって僕は感じていて、
うん、
なんだったら Xbox って多分そういう方向性に持っていこうとしている感じも僕はあるし、
まあ、Xbox だけは本当にそうでしょうね。それをなんかできるポテンシャルを持ってるというか、うんうん、普通にだって、うんうんうんね、Xbox の その、うん、今だったらシリーズ S だ X だで遊んでたやつが、うん、じゃあ PC 買ったらもうそっちで Xbox のゲームパスのソフトをそのままっていうか遊べるじゃんで中身を連携してるじゃんってなってるから、
うん、
あもうどっちでもいいんすねっていう感じはすごいあるもんね。
そうですね、
うんうん、
まあそれはそのいわゆるさっきも言ってたようなその PS5 ってパソコンに換算するとこれぐらい相当のあのスペックなんだぜって言えちゃうっていうのが僕の中ではすごくその PC ゲーとパ、うん、あのコンシューマーゲーの垣根がなくなってきてるなって感じてる部分で、
うん、
今までそういう発想ってさほどなかったじゃないですか、うん、PS2 だとか PS3 だとか、うんね、PS4 の時はもしかしたら多少あったかもしれないけど、
うん、
じゃあそのゲーム機の中でそのハードの中で何のあの CPU が動いててとか何が採用されててみたいなことって誰も気にする人なんかいなかったでしょ昔のゲームハードで。
まあ昔はそこまで PC も強くなかったしね。
まあまあもちろんそうね。で同じ部品が使われていることの方が少なかったと思うんですよね。
はいはい、
うんうん、ね、だけどそれがどっちも使えるようになってきてるっていうのはその、うん、まあ平均化されていくというかそのああなるほどねってそのままそのそれこそハルさんが今回 PC 買われた時にいろんなところの PC のね、うん、見たと思うんですよ。それこそマウスコンピューターとかね、
はいはい、
そのさっきちょこっとあれこの収録中に話したかどうかは言いますけど僕はガレリアなんですが僕のパソコンは
収録中には話してないですまだ
あ収録中ではないですね
失礼しました
、うん、僕はガレリアっていうね、まあ、ブランドというか、まあ、まあそうですね、そうドスパラっていうところが出してるその BTO と呼ばれる、
うんうん、
はい、
ゲーミング PC のブランドだよね。
まあそうですね。
ガレリアっていう。
その自作じゃないんだけどパーツを選べるそのパソコンの買い方っていうのが、まあ、BTO と呼ばれるような買い方で、うんうん、その BTO の、うんうん、ドスパラの BTO ブランドとしてそのガレリアっていうのがあって、
うんうん、
それとほぼ同じじゃんみたいな感覚なんですよ僕の中でね、うんうんうん、ソニーのその PS5そのプレイステーションブランドの中の PS5 っていう機種に関してはこのパーツを組み込んでますって言ってるのと構図としては全く一緒じゃん、うん、で、まあ、ゲームに超特化してますぜっていうゲームに超特化の PC ですって言ってるのと一緒じゃんって僕はすごく感じたんですよ。その PS5 の情報が出てきてて、
うんうん、
そのパソコンに換算するとこんだけのスペックだぜっていう話が出てわーすごいみたいなコスパがいいみたいな話になった時に、うん、パソコンともう同じになっちゃったなみたいな気持ちがすごく強かったですよ。
まあ、
まあそれがいい悪いの話じゃないんですけど、
うん、
ってことは多分今後多分そういうなんかこうもう曖昧になっていくというか垣根が、
うん、
でさらに言えばそのコンシューマーとか携帯機みたいなものが存在する意義みたいなものがリモートプレイだったりだとか、うん、もしくはクラウドプレイっていうものにどんどん特化していく。その、うん、そっちのコンシューマーとかそのリモートの携帯機みたいなものがこうハード性能として良くなっていくというよりはいかにこう通信が早くできるかみたいなこととか、
うん、
携帯性が上がるかとか、
うん、
そういったものに特化していったりとか多分すんじゃねえかなとかっていう風に感じちゃう。
まあそっちの方向はありそうですよね。それこそ GeForce Now とか使ってるとね、うん、
それはすごい感じますね。
今の時点でさ、まあ光通信だったりとかで、
うん、
ほとんどラグを感じずにプレイできちゃうから、もうこっちの線はもう、うん、もうすぐこう違和感なくプレイできるようになる、クラウドプレイできるようになるっていうか、それが一般化するみたいなタイミングがいつ来てもおかしくないんだろうな、うん、あとは気づくだけみたいな感じもあるんだろうなみたいな。
いやそうなんですよね。だからステイディアの時にとうとう来たって思ったけど、うん、来なかったってなってるわけじゃないですか今。
来なかったっすね、
ね、
まあ、まあまああれはだから Google がプラットフォーム作ろうと思ったけど失敗したパターンなのかな。
なんか Google ほどのそのね資金力とか技術力だとか持ってしてもっていうのはやっぱなんか消費者のそのユーザーたちの感覚みたいなものってすっごい経済とかその全体世界全体を左右するんだなってすごい感じました。
ああ、まあ感覚みたいのはあるかもしれないですね。さっきの、うん、ねライゼンの CPU かインテルの CPU かみたいな話も、あ、うん、まあ言うて感覚
そうですね
じゃないですか、うん、ある意味。
まあ あの VR もそうだし、 それに準じてメタバースも多分感覚の問題だと思うんですよね。
まあ分かんないからね。
そうそうそうそう、そのね、ステディアがそのクラウドゲーミングのブランド作って、もうこれから先はクラウドの時代だって言って、僕ら恐れおののいたというか、ついに来てしまったみたいな、すごい世界になるぞって僕はすごい確信したんだけど、やっぱそれをユーザーたちがそのこぞってプレイしようとは思わなかったっていうのは、やっぱね、感覚空気感というか、あんまりだなみたいな。いや、頭ではみんな それがいいっていうのは分かってるはずなんですよね。もしそれが一般化していったら、どんなに僕らのゲームプレイが快適になるかとか、多分もっと安くもっと品質のいいゲームが僕らの手元に来るようになっていくだろうなっていうのはなんとなくイメージするんですよ、ゲームパスみたいにね。その先にどんな風にこうそのゲーム業界で経済が回っていくのかは知らんけど、でも Google がその手綱を引いてやるんだったら多分できるんだろうなっていう感覚が多分僕らにはあったはずなんだけど、でも手を出さなかった、っていうのが、果たしてどこでその壁を乗り越えるのかっていう感じですね。
ね、でもあの時ステディアとかさ出るよって、っていうか結局日本ではそもそもサービスしなかったんだよね。
しなかった。
サービスインすらしなかったんで、まあ日本人はもうずっとなんか蚊帳の外で、始まったらしいぞ海外で、終わったらしいっていう、みたいな感じだから、まあ、まあ、何にも言えねえやっていう話なんだけど。まあ、ね、まあ、それぐらい海外でも、こう、風に乗らなかったって話だもんね。
実際 GeForce Now 以外で、そういうクラウドゲーミングサービスみたいなものって、こう、成功しているサービスってなんか、他にあります？
Xbox のあれじゃないですか、ゲームパスのクラウドプレイ。
ああ、そっか、クラウドの、あんはんはん。
でも俺体験したのはそんぐらいかな。他にもあんのかな？ Steam のはあれか、リモートプレイっぽいやつか。があるよね、確かね。
あ、そうなんだ。Steam、でも、どういうこと？ Steam って、あ、でもまあそっか。Steam Deck でできるよ、みたいな話？
ね、俺、パソコン、だから Mac の Steam、から
ああ別の PC でみたいな、ノート PC とかで外でできるよみたいな話か
だったのか。まあでも少なくともうちの中では、あの他の PC で立ち上げてるゲームを他の PC でディスプレイを飛ばしてプレイするみたいなのはできた。だからまあまあリモートプレイ的なことができるんだろうな、って思って見てた。あんまりそのどこに実用する機能なのかは俺はあんまり分かんないままではあったけど、でも多分なんかそういう使い方があるんだよね、 Steam デッキとかね。
まあなので散々今までね、僕らはこの回でパソコンのスペックの話をメインにしてましたけど、
はい、
スペックが関係なくなる未来っていうのはどこかで必ず訪れるだろうというふうには感じています。
まあそうですね。まあでも現状まだその全てがクラウド化される、
っていうのも全然ないですね、
っていうところはないから、ない上で俺らが PC ゲーをやってる、 PC でゲームをやる理由はある意味その PC を別の用途に使うから、そのスペックの余ったところでゲームをやってるっていうのがあるわけじゃない？
そうですね、
実際、その動画編集なりやるみたいな、だからそのスペックでゲームをできるじゃん、じゃあそれでじゃあゲームパスやろうかみたいなところだから、だから、そういう配信なりその動画編集なり重い作業をしないんであれば、普通にコンシューマー買った方が安いかもねみたいな。
まあ結論としてはね、
だってゲーミング PC
そりゃもちろん
1台買うよりも、
あの当然
コンシューマー全部買った方が安いんじゃないかみたいな。
だからこそ今まで僕ら普通の一般人はコンシューマーゲームでゲームを遊んでた。
そうそうそう。まあでも言うて、PC でしか遊べないゲームは、ね、いっぱいあるからね、そこはでも魅力的だよね。
まあまあある、
そうそうそう、
確かに、
まあ、ね、往々にしてメジャーじゃないことが多いんだけど、メジャー作品じゃないことの方が多い
んですね。まあ、インディーだったりとか、明らかに世界は広がる、間違いなく、
あの実験的なゲームだったりとか、ある意味フリーで出されてる、個人が作ったようなゲームだったりとかも遊べたりするから、やっぱその辺にこう手出してみたいなって思いを持つようなタイプの人がやっぱり BG ゲームの方が向いてるかもみたいなところはあるよね、なんかね。
そうですね、その、 まあ、あんまりね、その一般的な感覚ではないかもしれないですけど、その、うんうん、そのハードで、そのハードでっていうのは、コンシューマーでね、そのコンシューマーで出すっていうことは、そのコンシューマーのメーカー、ソニーだったらソニー、ニンテンドーだったらニンテンドーが許可しなきゃいけないというハードルがあるんでね、うんうん、結構高めのハードルが、
うんうん。
やっぱそのハードルを乗り越えてきた猛者たちしか、そのゲームで、の販売は許されてないっていうのがあるので、うんうん、まあその世界は多分相当広がるわけなんです
よ、ね。
まあ、当然ね、Steam は Steam のとかそれぞれのその、審査みたいな基準みたいなのはありますけど、Steam なんてほとんど合ってないようなものなんで、
うん、まあそうね、うん、衝撃的なエロとかじゃない限りね、
そのなんでしょうね、まあそのすっごいチープな内容でうん十万みたいなゲームとかも実際に発売されてたりとかするし、
これはもはやゲームではないぐらいのね、
そうそうそうそう、うん、その、完全に丸パクリみたいなゲームとかも、うん、一応まあ発売はできちゃったりとかするから結構ザルみたいなところはあるっちゃあるんですけどね、
うんうんうん、まあでもそういう意味ではそのだって PC しか遊べないみたいな話だとタルコフだったりとかさ、そうそう、うん、あとまあオンライン関係のゲームとかも割と PC が先行だったりするから、そういうのね、
うん、
早めに遊びたいとかさ、俺個人的に一個あこれ遊べんだって思ったのがさ、
うん、
その Windows PC 手に入れて、
はいはい、
カンガンっていうさ、カンガンデボーションっていうゲームがあるんだけど、ホラーゲームね。変更ってゲームわかります？
ああ、わかるわかるわかる。
変更ディテンションっていうゲームがあったんですけど、あそこが、うん、その後に作ったゲームがカンガンなんですよ。
あ、変更結構評判良かったっすよね。
うん。で、カンガンも結構期待されて、一瞬 Steam で出たんだけど、ゲーム内に、中国のメーカーなんだよね、そのカンガン作ったのが、確か。
うんうん、
違ったかな、まあ、ちょっと
多分台湾
か、台湾のメーカー で、うん、でまあ、中国の一番偉い人を、まあ、ディスるような内容の文面が隠されてたのよ、そのゲーム内に、
ね、
でそれを見つけちゃった人がいて大問題になって
で、そうなんだ、
中国どころかもう Steam からも消え去り、もうボコボコに叩かれるどこかにしばらくこうさよならってなってたんだけど、今その自分の販売サイトのみで、Steam とかにもなくね、まあ、ある意味、タルコフとかと同じような、自分のサイトだけで売ってるみたいな感じで。
なるほどね。
で、それが。
逆になんかそれって、いいストーリーがついたね。
うん、逆にね。
やりたい人はやっぱ、
しかもホラーゲームですからね。まあ、その問題の部分は速攻直されたらしいですけど。まあでも相当、炎上っていうか炎上どころじゃない騒ぎになったらしいんで、まあおそらく多分他のプラットフォームどこでも出ないだろうっていうね。
なるほどね。
これ Windows の PC じゃないとできないですねと思って、これずっと気になってたんですよと思ってね。
ああ、なるほどね。まあまあ台湾の会社だったら、まあそういう風になっちゃう部分もあるかもしれないな。
そうなんですよ。
まあそういう歴史系のお話はこの番組ではしませんけども。
うんうん、でもそれがとか遊べるよねとかね、やっぱりね。
なるほど。
PC でしか遊べないよねみたいなものは結構ありますわね。Steam でもそのね、アーリーアクセスとかで先行でみたいなのがやっぱ多いですかね。
そうですね、意外とそのね、うん、PS4 だ5だっていうので、
うん、
売れてるゲームとかでも実は普通にもともとは PC ゲームだったみたいなのって結構ありますから。
まああるでしょうね、
うん、PC ゲームの方が遅いタイトルもあれば、コンシューマー版の方が遅いタイトルもう結構それぞれ両方あるんで、
うんうん、
まあ、僕はPC ゲー今のタイミングでその PC ゲーをやるために PC を買っても全然いいのかなっていう感じはしますけどね。
だね、
うん
うんうんうん、まあもちろんね、そのなんか目当てのものだったりとか何かがあったらっていう、うん、まあ、前提にはなるんでしょうけどね。やみくもに買ってもしょうがないんだろうけど、
でもそれこそさっきから何回も話題に出てきているタルコフとかは、
うん、
なんかそのゲームっていうもののなんかね、新しいなんかやっぱ形を見たなっていう感じはするんですよね。その、
うんうん、
すっごい強気なのタルコフの運営ってすっごい強気で、その、まあ、言ってしまえばそのプラットフォームにそもそも出してませんよっていうのも強気じゃないですか、
うんうん、
ね、でめっちゃ高いの、うん、で、まあ、めっちゃといっても、まあ、まあ、1万円超えてたりとかそれぐらいのレベルの話で、でも他のゲームと比べると結構高いじゃないですか、
うん、
まあ、かといって別に最初にお金払っちゃえばゲーム内課金とかは全くないし、
うん、
それ以上お金がかかることはない、まあ、 そのタルコフをより快適にプレイするために PC にお金かけるってことはあるかもしれないけど、
うんうん、
そのタルコフがやっぱ世界中でヒットしてて、
うんうんうん、
そのゲーム性は大きくは変わってないのに常にアップデを繰り返すことでアップデが来るたびにみんなわーっと殺到してやり始めるみたいな感じがすごいあるんですよね、
うんうんうん、
まあだからしかもそれが一過性の波じゃなくって結構何年にもわたってそれが続いていて好きな人はがっつりハマるし、うんうんうん、数ヶ月それしかしないしみたいな。
いやでもなんか PC ゲーっぽいよね。
そうそうそうそう、
その話聞くと
でそれがその小さい規模でやってるところが出したゲーム で、
うんうん、
でしかももともとそのタルコフってつなぎのゲームだったらしいんですよ。タルコフのシリーズなんですよ実は本当はもともとシリーズのシングルプレイの、もので、
うん、
それのなんか前作があってそれの次回作を作るための間のつなぎのためにその作ったゲームらしいんですよね今のタルコエスケープフロムタルコフって。でもそれがめちゃくちゃ人気が出ちゃったからそれを今やってるみたいなそれをどんどん大きくしていってるらしいんですよ。でしかもまだ完全な製品版じゃなくて今アーリーアクセスなんですよまだ
まだいやまあ、うん、もうな、ね、アーリーアクセスだから何が違うのぐらいの感じもあるけどね。
まあまあ
製品版になっちゃったらどうなっちゃうのみたいな値段さらに上がったみたいな。
おっしゃる通りですよいやまあそれいいんですけどだからそういうのがもう一つのムーブメントとしてあってそのできて成り立っている、うんうんうん、世界中にその、うんうんその元々資金力とか資本力みたいなのがなかったり発信力みたいなものがなかったとしても、
うんうん、
そのコンテンツの良さと、まあ、慈愛とかもあると思いますかタイミングとかね、うん、あると思いますがそういうのコンテンツ力とかでこうガーッとこう市場を勝ち取っていくみたいなことがね、まあ、今回今お話しいただいたあの宦官みたいなのも、う
んはいはい、
そういう、ねものの一つだと思うんですけど、
うんうん、
小さいところが比較的有名なシリーズを作っていくみたいなことは PC ゲームだからこそできる世界みたいなところは、うんやっぱあるなっていう感じはするんですよ ね、 よね、
まあ、ある意味作り手側もそういうスペックだとか最適化とか逆にそんなに気にしなくてもいいところもあるわけじゃない。そのインディーというか小規模なところが作る場合はさ、
うん、
そのハードに合わせてスペック考えるっていうよりももう作っちゃったんで動く人はやってくださいみたいなこともできるわけじゃない。 ある意味
そうですね、うん、
そうそうそうだからそういう意味では敷居とか低いのかなとか思ったりはするしね。だからこそ出しやすいみたいな ね、
うん、
あったりするのかなとか思うし、
不思議なもんですよね。なんか PC ゲームとなるとエラーがあっても多少やっぱ許容しちゃうんだよね
まあ
しょうがないな、もうみたいな気持ちにちょっとなっちゃうんだよね。
もう日常茶飯事だからみたいな感じもあるのかもしれないけど ね、
うん、
ね確かにコンシューマーでエラー出たら結構みたいな感じあるもんね、
う
ん、確かにね
大丈夫みたいな気持ちにはなっちゃうけど、うん、PC ゲーだったら再起動再起動みたいな気持ちに、
ね、マジか、まあ、あるよね。
次のアップでいつだよみたいなねパッチ当たんのいつだよみたいな、あいつじゃあまあちょっと待ってるかぐらいの気持ちにやっぱなっちゃうから不思議なんですよね。いい意味でこう期待値が下がるというかハードルが下がる、満足度は上がるみたいな感じはしますけどね。
まあそうね、まあそうね、うん、まあそれこそアウトラストトライアーズとかさ、この前 GeForce Now でさ時間切れみたいになっちゃってたけど、
うんうんうん、
あれもやっと俺存分にできるのかみたいな、 できるのかみたいな気分だよ今もう久しく GeForce Now とかで普通にやってたから、
ええ、Windows PC なのに1時間経ったら警告が出てきてそろそろ終わりますよみたいな、
うちの PC で動くのかみたいな、いやまあ動くスペック全然スペックでしょうけど動くのかみたいな気分だよ今とりあえずやってみないと分かんねえなみたいな、全然動くんだけど、
うんうんうん、
多分ねとか、あとは過去のゲームなんとかでアセロラさんに出ていただいた時に勧められてたノイタっていうゲームが、あれがね、
あ
全然こうスイッチとかに移植される気配もなかったんでね。
でもなんかいかにも移植されそうなタイトルではありましたけどね、
うん、ただ、うん、なね、ほらドット一つ一つに物理演算みたいなことやってるから意外とスペック食うのかもみたいな、ね、
あ確かに言われてみればそうかもね
あれもね PC でしかできないんでやってみたいなとか、
うんうん、
そうそうそう、だからまあ ちょっとしばらくはどうなるか分かりませんけども、ね、まあね、はい、まあ、まだゼルダとかも終わってないし、相変わらず、ね、日に1回ぐらいストローク立ち上げしたりとかっていう生活をしてるんで何がどう動いていくのか自分でも分かりませんし、でもうかうかしてたらもう、ね、AC6 が出ちゃったりとかするんで、
うん、
まあその PC ゲーミングライフが始まるとも言えない感じありまくりな感じですけども、ちゃんとどうなるか分かんないですけど、まあ、一応そういうね新しい PC を買ったんで、ちょっと、まあちょっと新しい世界が久々に開けるかなというね、ワクワクするなというような話
で、また春さんの PC ゲームのお話をどっかでね聞ければなというふうには思います
、とりあえず話し始めにエグゾプライバル2人でやりますか
そうですね、なんていうか、まあ途中話した、前回話した途中で急にこうね、ミッションの内容が変わって10人全員でボス戦に向かうみたいなの、うん、あれ一緒にやりたいですね、熱いんで
俺とりあえずでやったミッションで、なんかそのミッションの後半の方で相手もこっちに攻撃してきますよみたいなフェーズでボコボコにされて死んだんだけど、どうしたらいい？
いや、あれはね、もうしょうがない。
しょうがない。
しょうがないです、ね。
俺初見でもうなんか、みんながこう迷いなく進んでるところ、どうしたらいいのみたいな、うろうろしてたら、なんか気づいたら死んでたみたいな。
しょうがないですね。
しょうがないですね。死んで覚えるって。とりあえずなんか恐竜に体引きちぎられてましたけど。
最後そうです。そうそう、ラプトルにね。獅子をもがれる。
なんだこれ、ジュラシックパークかなみたいなね。
あんな殺され方しといてなんで生きて帰ってきとんねんって思うけどね。
よくわかんないですよね、そのね、うん。実は違う存在なのかもしれないぐらいの感じ
でね。まあ、それももうしょうがないです、うん。別次元っていう話ですから、うん、おっと、うん、これ以上は言いません
けども、ね。まあ、そんな話でしょうね。
ええ
ー。うん、はい、ということでじゃあ、まあ、今回はこの辺にして終わっていきますかね。
はい、
はい、じゃあエンディングの方いきたいと思います。
はい、
作曲編曲音声編集イマジナイライブなどはカメレオンスタジオ。はい、エンディングです。
エンディング、
はい、
今回は特定のタイトルについて語ったというよりはもう本当に、
うん、
パソコンでゲームするのってこうだよねっていう、そういう話でしたね。ちょっと
雑談的な話になっちゃいましたけども、まああまりにも、はい、そのね、Windows PC でゲームをやるっていうところに離れすぎてたので、まあちょっといろいろこう個人的には積もる話があったので、うん、ダンさんにいろいろ聞いてもらったみたいな、うん、感じになりましたけども。
さっきプラットフォームの話がありましたけど、うん、なんかお得な場合もね、 PC ゲーの方がお得な場合っていうのもあったりとかしますので。
あ、そうだね、昔はね、そのダウンロード販売というか普通のメディアじゃない販売で買うやつは本当に Steam がアホみたいに安いっていうイメージだったけど、うん、今どこのプラットフォームでもね、コンシューマーでもダウンロード版でセールとか平気でやるようになったから、
うん、
だいぶその辺はなんか近づきましたよね。
うん、何をプレイしたいというわけでもなく、なんか安くでいいゲーム買えねえかなと思ってゲオに行ってたあの頃の僕らが、
はい、
その同じ行動を取るとしたらやっぱりこうね、セール巡りみたいなね、そのプラットフォームの何が今セールになってっかなみたいな、はいはいはい、
とりあえずウィッシュレストに入れといて、セール情報が来たら見に行くみたいな、
なんかそういう感覚にこうちょっと近いのかなっていうね。
まあ今ね、いやでも個人的にはそれのね、選べるプラットフォームが増えたんであれってなってところも思いつつ、でもまあ結果的に何が起きるかっていうと積みゲーが増えるっていうもう
それは間違いない
っていうね、
間違いない
でございますけど、まあまあ、はい、日々楽しいというか嬉しい悲鳴を上げながらこれからもゲームライフを送っていきたいと思います。
はい
、はい、じゃあ終わっていきますかね今日ね。
うんうん、
はい、じゃあ最後にいつものやつ読んで終わりにします。ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄に記載してありますので、そちらをご確認ください。ついでに番組の購読、フォローボタンなどを押してもらえると僕たちがとても喜びます。
はい。
その他、ツイッターではハッシュタグ、あ、ツイッターじゃなくなった まあいいか、その他ツイッターではハッシュタグシャープゲームなんとかを使ったツイートなどもお待ちしております。番組に対する感想などをリスナーさん同士の交流にもつながればと思いますんで、お気軽に使ってみてください、
はい、
ということで、第65回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手はハルと
ダンでございました。
それではまた次回、
さようなら。
9月30日はポッドキャストの日。